はい、ということで今日はサイダーとやっていきます。お願いします。
お願いします。
ちょっとあのハイスパンのあれなんですけど、
まあまあいろいろ暇ですから
ちょっといろいろありまして、
そうですね、
今日やるかっていう話になった。まあそれはおいおい話すんですが、はい、近況的にはなんだ、最近は何かあったかな。
最近は僕あのスーパーライジンに行きたいなっていう。
ああ
、行けないですけど。
もうチケットは終わった、発表
変えるまで。多分即完したんじゃないですかね。
なんか抽選みたいな見たけど、うん、違うの。そういうことじゃない。
あんまり、いや、っていうか、一回調べて、
うん、
普通に何万とかそういう世界じゃないですか、格闘技って。
ああ、そういうことね。はいはい。
で、ちょっとそれはと思って。
確かに、ね、A で2万か。高いね、今回は。
高いっすよ。いや、まあその。
ああ、でも今日の11時59分までは、ああ、プリセール。やってるね。
うん、
ああ、なんか先着か。でも先着やからもうないのかな。一般発売が明日からですね。売り切れそう
か。でもやっぱ高いですよね。
日本代表の試合とかいくらぐらいなん、そういえば。全然知らんけど俺。
いや、高い席とかでは1万円ぐらいですよ。でもそれでも。
あ、そうなんや。
その今やってる、パリ・サンジェルマンとか、
ああ
海外のクラブ、
ね、はいはい
はい、来るやつは結構ポッてますけど、日本代表でもそんな4、5000円とかで見れるんで、サッカーは安いですよね。まあ、会場の収容人数も全然違うと思うんで、一番でかいじゃないですか、サッカーのスタジアムって。
うん。ああ、そっか。なるほどね。数稼げるから。
はい。っていうのもあると思いますけど。だからその感覚がやっぱ、あとクラブの感覚がやっぱあるから。
ああ、音楽はね。
ちょっと、はい。数万ですとか言われちゃうと。
今回あれでしょ、なんか結構は、長いから、試合自体が。
うん。
二部制になってるから。
そうですね。
まあそれもあるんかな、
うん。格闘技でもちっちゃいじゃないですか、リングが。それサッカーのコートに比べたらですけどね。
ああ、確かにね。
だから、生で見て、なんか意味がわかるのかなっていうのは。
ああ、でも会場の空気がでかいんじゃないやっぱ。で、前、なんか、つかさが言って、俺の友達の格闘技やってるやつを言った気がするけど。
最近結構、ライジン好きで、いろいろまとめ動画とか見てたりして、仕事に行きたくない時に、ライジンのテーマソングをかけながら、こう聞きながら行ったりしてるん
ですよ。だいぶ好きやな。
いや、これね、おすすめのライフハックですよ。
いや、なんか、
ちゃっちゃーってやって。
やつあの、
はい。
コンフェッションで最後の方に流れるやつ。
いや、なんか5曲くらいあるんですよ。勝った時に流れる、じゃららー。
ああ、あるね。
ラララーってやつを、あの、なんか一山越えた時にこう聞くと、なんかすごい仕事やったな、みたいな、こう自分のことを奮い立たせるみたいな、そういうライフハックです。
疲れてそうやな。
疲れてますよ。
だいぶ疲れてそうやな。それは。
疲れてますよ。
疲れてるね。
テンパさん、お疲れじゃないですか？
疲れてはないかな。
お子もいらっしゃるのに。
ああ、まあ別にそんなしんどいって感じはないかな。仕事もそんな。
素晴らしいですね。うん。
うん、まあ、へいへいボンボンですね、最近。まして。最近なんかあった。
なるほど。
ああ、千人者のライブ見に行ったりしたかな。
ああ、行かれてましたね。
そう、それはすげえ良かったですね、やっぱ。なんか、久々に。なんか、ストンプぐらいのサイズのクラブで。
へえ。
なんか、すごい。
いいっすね、うん。それで見られるって結構。
そうそうそう。
千人者そのサイズって、結構、まあ、レアかどうかわかんないですけど、まあ、貴重ですよね。
うん、なんか、本当に、なんか、地に足ついたラッパーやなって感じでした。
うん。うんうんうんうんうんうんうん。小箱は小箱のね、まあ、ポップユアーズ的なものの良さは良さでありますけど。
そうっすね。なんか最近は。
小箱の良さはありますよね。
うんうんうん。だから、なんていうかな。なんか韓国とか結構そういうし、なんか逆にそういう逆張りじゃないけど、なんかそのストリート性みたいなのみんな欲しいから、はいはいはい、めっちゃ小さい箱で、うん、ぎゅうぎゅうのクラブでやるみたいなのが、まあ、そこそこ有名なアーティストやけど、そういう小箱でやって、なんかすごい天井低い、本当に、クラブで DJ ブースでかがんで歌うみたいな、
はい、
意図的にやるみたいなのはあって、
鍵かっこつきのリアルを作っていくて、
ね。まあそうね、ストリート、鍵かっこつきのストリートっていうか、だから本当にポップカルチャーになってしまっ、うん、まあいい意味でも悪い意味もなってるから、うん、そういう、なんていうか、生っぽさを出していく演出、うんうんうんうん、演出っていうかまあ、まあでもファンからしたら近くで見えたりして、まあすごい楽しいし、まあ一体感。
そうっすよね。
まあその場の一体感が生まれるっていう良さ、がある
ん
かなと思うけど、まあそれフェスはフェスでね、そういう一体、なんていうか、盛り上がる要素もあるし、まあ、小箱は小箱で、うん、なんていうか、
そうですね、
アーティストを身近に見れる要素もあるから。
なんか、いや、この前、いや、それを聞いたからじゃないんですけど、先週ぐらいにふっとこう、あのバンクってあったじゃないですか、
うんうんうん、
大学の近くに。
あったね。
あそこに、あの折り紙のシビット
あったな
来た日があって、あの時ってテンポさんいましたっけ？
いや、俺行ってないね。何かみんなで言ってたよね、あの時ね。
うん。アイラルは来たから。
そうそうそう。
で、多分ブラックペッパーだったかな。なんかそういう、あの、アルゼンチン周りの人が別で主催してるみたいな、そういうイベントだったんですけど。
うん。
そのライブのことをふと思い出して、なんかすげえ衝撃的だったんですよ、シビットの。あの、
なんかそれ
超小箱のバンク
で。それみんな言ってたよな。なんか言ったやつ。
いや、なんか、
マジで。
まあ、ちょっとね、あの、宗教的なんですけど、あの、まあ、はっきり言って、バンクって、その小箱じゃないですか、
うん。
特になんか照明とか、そういうギミックとか一切ない。
うん、
まあ、ミラーボールはあるけど、特にギミックとか来れない中で、凄まじいライブをやってて、で、唯一使ったギミックが本当に、なんこう、畳みかけた後に、あの、電源がふっと消えるみたいな。で、真っ暗になるみたいな、それだけだったのすごい覚えてるんですけど。
そんな
あった。それでももう鳥肌立つような怖さがあって。
へ
いや、なんかそれをふと思い出したんですよね。あのライブほんとすごかったなって
。うんうんうん。最近は階段読んだりしてるね。なんか。確か。
なんか独特ですよね。
うん、
って、うん。
最近、あ、でも DJ クラッシュやったんか、確か。それがめちゃくちゃやばかった ね。まあそれぜひ聞いてみてください。もう、また、別次元すぎてぶち飛ぶんで。
なんか、あの、それこそ荒人神系ですよね。
いや、ほんとすごい、
うん。
世界が違うね。
逆になんか印象にすげえ残ってるヒップホップライブとかあるんですか？これはほんとすごかったな、みたいな。
そう言われるとなんか、ポッと出てけへんな。
なんかテンパさんがすごい褒めてたので僕覚えてるのは、それこそエンターのノリキュのライブなんですよ。
ああ
、ね、メランコリックの時のツアーかな。
ああ、
うん、
よかったね。行ったなあれ。
いつでもいいって言われて。
号泣って。
号泣みたいな。
泣いてないけど。あれ、まあ、あれよかったね。まあ、ちょうど大学生ぐらいだったし
な。褒めてたの覚えて。そうっすね。
うん。
どっかかな。
ああ、でも、
あとはまあ、うん。
何だったっけ。イスギのアルバム、この間出たやつ、
はいはいはいはい、
結構前、半年ぐらい前かな、行った時は、はい、そのコロナ明けてかまあ、コロナ半分明けみたいな状態で行って、
はい
はいはいはい、なんか久しぶりにお客さんが声出してる状況とか、
はいはいはい、
そういうのはやっぱめっちゃ食らったね。やっぱ
あ、
うん、それは多分。
時代の変わり目込みで。
うん、すごかったな。なんか、もう込み上げるものがものすごいあったし、
うん、
なんかその歌詞の中で、なんか呼吸を爆発やったかな、なんかそういうフレーズがあって、それもなんかそのまあコロナ踏まえての歌詞やってんけど、
うん、
なんかまさしくその今この目の前で起こってる状況をその描写したような歌詞やって、
うん、
ちょっと泣いたね、それはさすがに。
涙もろくなりましたね。
いや、もうおじさんやからね、さすがに。 いやでも一発目やっぱ有観客の声ありライブ一発目はやっぱみんな音楽好きやったら相当食らうと思うけどなって個人的には
帰ってきたじゃないけどみたいな、
ね、あそう本当にそうなっていう感じかな。
確かにまだ有観客っていうか、まあ、声ありになってからはまだ僕一回も行ってないですね。
ああマジで、いやそれはちょっと一回何でもいいけど行ってみてほしいな。
だから大城行きたかったんですけど、ちょっとあの親戚の法事というか、
ああ予定がね、
予定が重なっちゃったんで。
なるな、今やった
ら何があるの、まあ、あと、いやあれですよ、7月の中旬にあのウィークエンド、スラックとか、
ああはいはい懐かしい、
イスギとか
パンピーとか
のやつをもう一回やるみたいなことは見ましたね。でもなんか日曜の23時とかなんですよ。それお前っていう。それお前無理だろみたいな感じだったん
で。5時終わりで会社行くような、そうな。
いや、無理でしょ。
もうできないね、そういうのはね。
うん、
最近。
JJJ のアルバムのライブは行きたいですけどね。
ああ、この間チッタでやってるね、確か。
あ、そうなんですか？
うん。もう、ワンマン終わったんじゃないかな。お、次大阪かな、確か。
JJJ はちゃんと見たことないんですよね、生で。
ああ、いや、全然、もう、すごいいいっすよ。う
ん、ああ、でも、それでいう意味だと、あれかも。僕がすごい心に残ってるのは、やっぱり、コーのイギリスのロンドンのライブかもしれない。
ああ、それはでかいよね。見てる人も少ないしな。
そう。
超レア。
まあ、日本で見たダート2もすごかったけど、
うんうん。
うん、かっこよかったかな。
それはプレシャスですね、本当に。
そうですね。まあ、アイコニックなのあとジブラ武道館も行ったから、それぐらいとか。
ああ、ジブラ武道館か。なるほどな。
時代を感じますね。
感じますね。いや、でもそう考えたらもうね、この間、昨日かな、スタッツが武道館やったけど、
はい、
やっぱ、ね、覚醒の感ですよね、本当。
いや、本当に武道館の、敷居が下がったって言い方は多分違うんですけど、なんかヒップホップアーティストがチャレンジしやすい空気にめちゃくちゃなりましたよね。
うん、やし、お客さんがちゃんと集まるっていう風になってますもんね。
うん。
それが素晴らしいですよね、
でもやっぱり、あれだと思いますよ。その、バッドホップが風穴開けたなっていう風には僕は歴史として思ってるんで、そういう風に理解をしてるから。
まあ、史実としてもまあそういうところあるんじゃない、やっぱ。
うん。
ヤンキーからオタクまで、根こそぎ、
うん、
なんていうか。ロックしたっていう意味で言うと、
うん、
まあそうそうだと思いますよ。
バッドホップからだと思うんですよね。その観客制限があってけど熱いファンはついてるから、高いあのチケット代は高いけど集まってくれるファンはそれなりにいるっていうので、バンってぶち込めるようになって、でヒップホップアーティストで埋められるんだみたいな空気感に変わりましたよね、あの時から。
あ、バッドホップの武道館ね。
バッドホップの武道館で。それは本当、あの、すごいでかい功績だなって、今ふと思い出して思いましたけど。
そうね、いろんな武道館があって、まあ、般若の武道館もあったりとかね。うん、
そうです、ね。
積み上げ型っていうか。
瞬間差では風速じゃなくてねっていう。うん、
ライムスターも次武道館やるよね、確か。
やるみたいです。
来年。
あの、ライムスターのアルバム問題はちょっと、別で。
ああ、あれな。
別でいいっすか。
あれ。
いや、
まあやる
よ。みんなどう思ってんのかなって。
いや、アルバムじゃなくねって感じだったけどな。
コンピレーション。
あと、やっぱ、そのアルバムというフォーマットにやっぱ、でもな、でもアルバムというフォーマットを大切にしてきたグループやから。
いや、そうでしょ。
うん。みんな言われちゃうのはしょうがないですよね。
だって7年とか6年とか、
うんうん、
待たされてこれですかみたいなあるから。
ああ、そうやね。なんか別にそんなに俺ら、まあライムスター好きやけど、なんかそんなにめっちゃ期待してたわけでは、でもなんかそう JQ との曲はすごい曲ができたみたいな、すごい前振りしたから、
うん、
ナルバリッチのね、JQ との曲。
はい。
あれが思ったより、ちょっと、えって感じだったから、そっちがショックやったかな。
いや、そうですね。
僕個人的には。その、なんかアルバムとしてのフォーマットがどうのこうのっていうのは、まあ今のみんなの活動状況からすると、まあ特に歌さんのラジオ毎日やってる中では厳しいなってわかるじゃん。
う
で、まあ、新曲いくつか入れてっていう中の3曲ぐらいが、むしろそっちのクオリティの問題が俺は気にかかったかな。なんていうか、っていう、それで、委員会っていう。
そうですね。
まあ、既存のやつ、既存の曲はもうだってタイアップだらけやんか、基本的にはもう。
そうですね、そうですね。知ってるっていうか、まあ、みたいな。あ、それで まとめられたら、まあ、それはそうなるよね。
うん、やし、まあ、それがアルバムどうのこうのとか、まあ、今の時代的にアルバムっていうフォーマットもそんな大切にされてないっしょっていう、まあちょっと甘い読みもあったんかなとは思いつつ、それよりも俺はその新しく作ったものがちょっと大丈夫かっていう感じのクオリティのものだから。
いやだからね、結局ジブラがアルバム出さないのもそういう理由なわけじゃないですか。
まあ
そういう理由っていうか、そのやっぱリスク高いよねって思っちゃうと思うし、
いやでもそこをやっぱ挑むのがライムスターの良さではあるよね。そのやっぱなんていうか
工夫してね、
うん、工夫っていうかそのチャレンジするというか、まあ散々やっぱ人の批評してるわけやから、うん、映画批評は、
ね、確かにね、
やっぱだからそこで自分がやらへんっていう選択肢はやっぱ用意されてなくて、
は
い、
うん、
だからやるでもやるんだよ精神でやってるところはやっぱすごいと思うけど、でこうやって実際こうね、みんなが批評してる状況、どうなるな、もうでもファンが代替わりしてる可能性もあるのかな、どうなる、なんかその
っていうか今ライムスターを一番推してるのは一体どこの誰なんだっていうのは分かんない
そうやね、そうそう、いや代替わりしてると思うんですよね。そう、なんか文句言ってる人たちは別にそんなライムスターの熱心なファンではない気がするし、まあその、
まあ、僕らぐらいのこう世代的にそれは当然見てるけどみたいな、
そうそうそうそう、だからとはいえまあまあ、昔の曲とかに比べたら、てんてんてんっていうのはまああるよなっていう、うん。ただなんか俺が最近聞いてすごい腑に落ちた話があって、
はい。
なんか、やっぱり、その、すごい多感な時期に聞いたものだからぶち刺さってるっていう、う
ん。まあそれはあるっすよ。
だけで、その、ものとしてのクオリティが、その、イーブンには語ることは誰もできないっていう話をしていて。
おー、面白いっすね。
うん。だからそういうことは最近すごい考えるなと思います。その自分のこの年齢とか環境とかフィーリングとかに合わせてやっぱ感じる方、うん、その定量的に何かなんか例えば、
いえいえ分かります、
はいはい、ドラムパターンがどうのこうのとか、うん、
はい、
なんか韻の数がどうのこうのとか、そういう定量的なことは見れるかもしれないが、うん、まあなんとなく全体聞いて思うことっていうのは印象とか好きになるとか、うん、そういうことっていうのはその時期によるっていうか
時々のね、
やし若いければ若いほどやっぱ感度は敏感で初めてのことも多いわけやし、うん、で俺らはもうなんていうか、うん、例えば音楽やったらすごい量聞いてきてしまってるから、
うん、
例えばライムスターラブも聞いて、まあ、過去のライムスター聞いてるわけやから、いやこんなのライムスターちゃうやろみたいなことを言うけど、
うん、
別にじゃあ15、6とかでなんかアトロク毎日聞いてて、うん、で初めてライムスターラブとして出てそれを聞いた子たちはそんな感想絶対思わへんし、うん、むしろそれが一つの、
まあね、
エポックメイキングなことになるかもしれないから、
うん、
まあその辺がすごい難しい、まあそれがエポックメイキングのものになっていいのかっていう問題はあるんやけど
まあそうですね、
うん、
だからそれで言うとライムスターの話とはちょっとずれるんですけど、あの今のやってるドラマで、あの、だが情熱はあるっていうドラマあるじゃないですか。
あの、若林
と。山里と若林のやつ、うん。で、あれとかも、なんていうのかな。こう、いや、僕一切見てないんで、あの、内容は知らないんですけど、その、漏れ聞こえてくるような話だけで、印象で語るんですけど、絶対俺若い頃めっちゃ好きだっただろうなって思うんですよ。
ああ、そうね。はいはい。
もうタイトルから、だが情熱はあるって、でもやるんだよ精神みたいな。
もともと足りない二人自体がね、その二人自体がもう、うんうんうん、なんていうか、そのルサンチマンの、あれですからね。
そうそうそうそうそう。で、それに、なんか、見ようかなっていうほど、さえも乗れないみたいな自分にも気づいていて、
うん、
あんな大学時代だったらもう、あの、ね、もう、ハイハイして見に行ってるような感じで、こう、あの大好きですみたいな、そういう感じだったと思うから、やっぱ趣味思考とか感じるものはどんどん変わっていきますよね。
うん、そうやね。
なんか若干引いちゃって、むしろなんか、あ、なんかそれをこう、 テレビのマスでパッケージされちゃうんだっていうところもむしろあって。
全く同じ気持ちだったな、それ。っていうか、
その、ルサンチマンがコモディティ化しちゃったみたいな。
うん、それをパッケージにして売るんや、みたいな。
そうそうそう。
まあ、それ、クリーピーナッツはそれやってるわけやけど。
うん。
まあ、なんていうかな。いや、それよりもキモくて、なんていうかな。うん、なんていうか、そう。なんかリアリ、そう、若林は、その山里でも、その、足りない二人っていう、その、トークライブっていうか、まあ、番組もやったし、
うん、
そういう、なんていうか、そういうのやってたわけよ。テレビ番組で。
うん、
でそういうのをリアルに存在してたものをもう一回そのドラマにして焼き直してみんなに見せ、はい、パッケージで売る、見せるっていうのが、なんか、そんなことする必要あんのかっていう。ね、その、二人ともまだまだ元気やし、別にそんな遡ったら見れるわけやし。
うん、
いや、それってなんか安清の話とか、安清、横山安と西川清の話やるやったらなんかまだわかるけど、バリバリ現役の芸人のなんかそのリサンチマンが変えた話を再現ドラマするって、いや、まあまあ、思んないっていうか、寒いなって。
いや、でも評判はやっぱ良さそうじゃないですか。
うん、だから、でもそう、だからでもそれで言うと、その当時の番組とか別に見てない人たちの方が多分大半多いやろし。
うん、まあね、うん。
あの頃に比べたら二人の、その、認知度っていうのはもう爆上がりしてるわけだから。はい、まあまあ、
そうですね。
だからドラマができてるわけねんけど、その、ビハインドシーンっていう、ビハインドっていうか、その、オールドスクールっていうか、その昔の、
はいはいはい、
バッキンザ・デイズものとして、まあ出てるわけだから、うん、まあヒップホップ的といえばヒップホップ的なんですけど、
うん、
まあだからまあ俺
僕は
同じ理由で本当に触手出なかったっすね。なんか面白いって言われても、
うん、
見る気せん
か。なんかその、密室芸じゃないですか、本来的にはああいうの
って。ああまあね。
密室芸がマスにバーンって出ちゃう、なんか居心地の悪さもやっぱり僕は。見てて感じるところはあって、
うん、
いやでも多分ね見たら好きなんですよ。見たら好きなんですけど、
そう
でもなんかおいそれと行くのはちょっとなんかね、
確かにね。
なんかちょっとしかもジャニーズかよみたいなそういうのもあって、
あ
しょうもないですけど、だからなんかあのドラマはなんかこう心をかき乱されましたね。
そうね。なんかもうちょっと大人になって俯瞰で見るかも。
時代が変わったなって。時代が変わったのか、僕が変わったのか、どっちが変わったのか分かんないですけど。
確かに。
それは思ったっすね。
うん。そうね。まあ見てないから、漂白されてるかどうかも知らないけど。漂白されて
実はリアルですげえやってるのかも
しれない。かしれないしね。うん、そうそうそう、
うん。
すごい話、現実に忠実なのかもしれないね。最近。
うん、それこそね、ストレートアウターみたいな感じでやってるのかもしれない。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから今だから、どっちかや。もうめちゃくちゃ持って、SNS で突っ込みさせるか、うん、いや、全く一緒やんって、
うん
うんうん、SNS で突っ込みさせるか、もうどっちかしかないから、
うんうんうん、
まあ、どっちかやってるかなっていう感じで。
なるほど、
ね。で、逆にリアルなんやったら別にそのリアルでいい、その別に再現ドラマを見る意味ないやんとは思ってしまうっていう、老害はそう思ってしまうっていう。感じだね。
あ、それで言ったら最近会社の後輩で、ちょっと今、MC バトルが好きかもしれない子っていうのがいて、
うん、
で、まあ、ちょっとなんか、ちょっとオタクっぽい子なんですよね、
うん、
そのオタクっていうのはナードとかギークとかいう意味じゃなくて、どっちかというとこう日本の伝統的なオタク、アニメオタク、
あ、はいはい、
そっち系のフレーバーがある人なんですけど、でまあ4個下とかかな、で一応同じ部なんですけど、あんまりこう、僕とフィールが合わなくて、あんまちょっといろいろやらない方がいいなと思って一歩引いてみてるんですよ、
うん。
で、なんかその、僕の2個とか3個ぐらい横の席に座ってるんですけど、その夜遅い時間でなんか雑談の流れとかになった時に、MC バトルの動画とか見たりしますねって会話してるんですよ。
へぇ。
で、もうそれはもう僕とかすごい聞き耳立てるじゃないですか。おおって。
ああ、サイダーは参加してないんだ、その会話には。
あ、そう、参加してない。あ、だから、もうそこ、そういうの難しいネジになってきたわけですよ。
なるほどね。
おのりのりのりって言うと、なんかこう、盛り下げるかなみたいな。そういうの気を使わなきゃいけないネジになってきてるんですけど、でももう完全に動揺してるわけですよ。え、MC バトルみたいな。で、なんか、どの辺言及すんのかなと思ったら、なんか、キザルとかがどうのこうのみたいなこと
言ってて。ああ、コアだね、結構。
うん、キザルなんだ、みたいな。へえ、みたいな。でも、なんかその後、で、その周りの人に、あ、一緒ヒップホップとか結構聞くってことですかみたいなこと言われて、あ、聞きますみたいなこと言ってて、で、それで返したのが、なんか、いや、あの、ジブラと KJ の話とかをし始めたんで、あ、これはちょっと、違うかもしれないと。その、マス向けの話題でジブラと KJ の話をしちゃうやつは、トータル、多分、俺とは違う歴史観で生きてる可能性が高いと思って。
でも、うん、そっか、30代前半ぐらいで。
いや、でも、TikTok のまとめとかで多分そういうのって結構出がちだから、まあ、ビーフの歴史みたいな。
まあ、怪しい。他人に説明しやすいよね、それね。
でも、今のこの時代にジブラと KJ の話します？
ああ、どうなるね。まあ、話す相手によるかな。なんか、先輩でめんどくさかったらその話で片付けたい時もあるかな。
ああ。
っていう読みもあるね、俺は。
僕はあんまり、まあ、日本語ラップの話は、極力、入社時にすごい苦労したんで、一切やってないんですけど。
確かに
な。だから、ちょっと気になってるんですよね。
いや、MC バトル本当に入り込みが半端なくて、うん、この間久しぶりに大学の友達だったら、いや、俺 MC バトルの動画を見てんねんって言うから、はいはいはい、何見てんの？
カミングアウトされた
んすか？何見てんの？はい、いや、ドタマが好きで、とか、もうお前とは友達になれへん。もうやめてしまうかもしれない。いうぐらいやから。
でもやっぱ、いますよね。MC バトルは、やっぱり。
うん。っていうかまあ、俺の直近の友達がガンハマりしてるわけやから、そりゃそうやろっていう、
うん、
感じ。
確かに。そうね、確かに武道館とか出てるわけだから、それは いるに決まってるんですけど。
うん、やし、それで番組やってるやつがいいんだから、そのポッドキャストの番組。
でもやっぱ僕らのベースは、その大学時代の冬の時代の感覚がやっぱり拭いされないわけじゃないですか。
まあそうやね。
うん、いやいや、基本密教でしょみたいな感じ。街で出会うとびっくりしちゃうみたいな。
確かに。
お前、ヒップホップ好きなのみたいな。
リアルで見るとびっくりしちゃうね。
そうですよね。うん、いや、だから、うん、どっかのタイミングの時に、音楽とか何聴くのっていう、こう、マスな話。
あ、かましい？
かましい？
でも、こっちの方が懐深いからさ、いくらでもなんていうか、泳がせはできるから、懐深く聴いてみればいいんじゃない？
まあ、そうですね。でまあ、ゾーンとかかなって言ってみたりとかね。
うん、ああ、います。ゾーンなん正解。なんかどうなの？
A1 は。いや、ゾーンでしょ。ああ、まあまあ、A1 ゾーン。A1
ゾーン。でもゾーン、でもストリーミングないっすよ。でも。そんな気軽に聞けない
っ
しょ。
いや、でも、まあ確かにね。A1 ゾーン、JP ザ・ウェイビ
ー？うん、その辺っすよね。バードホップ、キャンディータウンか。
うん。
まあそれは、そういうの聞いてみれば楽しそうだけどね。自分の話じゃなくて。
でもなんか、そのパターンで仲良くなったことってあります？その、全然違う関係性がベースであって、あ、趣味一緒、音楽一緒なんですね、みたいな。
あー、でも、
僕ないんですよね、それ。趣味入りの人は趣味入りの人っていうふうに、初めから結構分かれちゃうから。
そうね。前職の時に初めて経験して、
あ、
それはでもすごい感動するね、やっぱ。なんていうか。大人なって遭遇すると結構感動でかいかもね。
ああ。
なんていうか、その、
そうなん
ですね、例えばライブ会場とか、クラブ行って、うん、まあ、そういう話合うっていうのも当たり前やけど、
ね、うん、
じゃなくて、それに仕事場で、いや、うん、ここの横の出てたアルバムやばかったっすね、みたいな話とか、あ、
できるとね。
どこがやばいみたいな、ああ、そこやばいっすね、みたいな話とか、
うん、
なんか横でパソコンしながらできるみたいなとかは、
うん、
めちゃくちゃいい環境やったなと思うし。まあ、逆に全然、ね、そう、全然知らない音楽とかで、うわ、こんなんかっこいいのあるんや、とか、教えてもらったりとか、もあったから、
うん、
そういう、それはなんか、すごい、なんか、初めて人を信じたくなった時やった。うん、っていう、こともあるかな。
うん。欲しいな、会社で音楽の知り合い。
でもいるでしょ。 まあ今、この時代。逆にあれじゃない、新卒とか
いると思いますよ。
新卒とかじゃない。
うん、うん、うん。いや、MC バトル出てましたとかいう人いると思いますよ。
うん、うん。
何百人も取ってるから。
ね。
一人ぐらいはね。
社内チャットでぶちまけてみればいいじゃん。
社内 SNS で MC バトルサークル作りました、みたいな。
そうそうそう。
で、なんか社内 CM とかに使わされて、地獄のような社内 CM 作って、もうやめたいな、
みたいな。今時の子すぐやめるから、気をつけて。キャリアアップしていくから。
そうっす。そうっすね。いう感じです
ね。はい。近況はそんなとこですかね。はい。
はい。
で、まあ今日は、まあ、まあ今までもヒップホップの話しかしてないけど。
ライジン、ライジン。
ライジンか。基本、今日は、まああれですね。ついに乗り気の10枚目のアルバム、反抗声明が出たんで、うん、まあその話するかっていう感じですね、うん、今日は。
あれですよね。このラジオに対するアンサーアルバムっていう理解。
ちょっと、それマジで半端なくなかった。俺もうなんか、2回聞いてんけど、自分のポッドキャスト2回ぐらい聞いてんけど、詳しくは。
いや、くさび打ってますよね、めっちゃ
僕ら。いや、ちょっと半端じゃない当たり方してるよな。ちょっと怖かったな。
いや、思いました、思いました。うん、
いや、聞いてたんかなって思うぐらい、弾打ってきて
る。いや、でもちょっとねちっこい性格だから、ワンチャンあるんじゃないですか。
そうそうそうそう。いや、ねちっこさはもうちょっとね、今回本当にすごいなと思ったし。
いや、すごいすごい。
あ、で、あ、まあ、その、先見の目って言ってんのは、そもそも、僕らが、
はい、
川崎チクラブチッタのワンマンライブ行って、そう、ワンマン行った後に。
何年前だ ?2019 年の話
です。そう、4年前かな。
それね、
そうそう。行って、うん、で、まあ僕らは本当に乗り気のことが大好きで。
そう、大好き。
まあ大前提ですよ。大前提、大好きで。
これ聞いてる誰よりも大抵好きだから
そうそうそうそう、
入っておきたい。
舐めんなよっていう。っていう感じで、まあ、で、みんな3人かな、カズマ君入れて3人で見に行ったら、なんか思ってたライブじゃなくて、なんか、
うん、
いや、ちょっとこれはもう記録、なんか話すしかないっしょって。まあ、ちょうどポッドキャスト始めたてぐらいかな、19年から。
そうですね、そう
です
ね。
で、収録したのを今聞くと、うん、ちょっとな、マジで、本当に、なんかその前半その感想の話してて、いやこうこうこうでこうで良くなかったな、うん。じゃあこれからどうするべきかみたいな話を俺らしてて。
そうですね、そうですね。
それが本当のきなみ当たってたっていうか。
うん、原点回帰だろうとか僕言ってました、ね。
そう、まず最大の原点回帰だろうから始まり。確かになぁ、みたいな。オール BL かぁ、みたいな。
そうそうそうそう。
着せずして原点回帰してしまうというね。これが悲しい。い
や、最高でしょ。
まあ悲しい。じゃあ悲しいけどね。
うん、
そうそうそう。
あれですよね。逮捕されて。
そうだ
ね。2010? そう、あれですよね。だから、ここ半年ぐらい全然露出がなくて、なんだろうみたいな話で、3月ぐらい ?2 月ぐらいかな、もっと前か。どうも、うん、
もっと
前か、
うん。
逮捕されたっぽいみたいなニュースがポツポツ出始めて、ツイッターで。で、もう、我々は、おい、これどうすんだよ、よりきよ、みたいな。
ね、何で逮捕されてるか分かんなくて、そしたら、
そうそうそう、
大麻やっていうのって、
うん、
ええー、っていうのがまず最初っすよね。
それお前っていう。
そう、それお前ねっていう感じっすよね。
ちょ、お前って。
もう誰もついていけないっすね、古すぎて。そう。もともとね、まあめちゃくちゃ、その、まあもともと出身はそういうイリーガルな、ね、プッシャーしててみたいな、ね、
プッシャーしてて、
まあクレカ詐欺もやり、
うん、
まあそのなんていうか裏社会的な、裏社会っていう言い方あるのかな、ね、まあ悪いことに手染めながら生きてきたけど、うん、ヒップホップに出会い、うん、まあ
イグジットして
イグジットしてアウトレットブルースを歌い
そう
そうね、シーンの中心のラッパーになり、そう、
イリーガル。ど中心でしたからね。
そうそう。で、イリーガルなことから手を切り、音楽、まあ、ラッパーで生計立てていくみたいな感じ、
うん、
で、ここまでキャリアをね、ずっと積んできて、
うん、
そういう中で、なんていうか、大麻で逮捕されてしまう。大麻の栽培かな。大麻栽培ら、 してて、それが見つかって捕まってしまったというのが出て、でもそれが最初多分、それが18キロとかで、1億、末端価格1億円とかなって、で、その栽培した理由とか全然、まあ1億とかなったら、いや絶対営利目的で一緒ってみんな思ってて、で、その時はみんなショックを受け、
いや、めちゃくちゃショックだった
ね。ねえ、やっぱりみんなショックを受け、なんでみたいな感じになって、その後、どこで、あれだから病気のことが出たんかな。ああ、裁判か。裁判の、1回目の裁判の後半の時に、その被告人質問で、なんでこんなことしたかの理由で、重症金無力症っていうか、国の指定難病にかかってて、まあ、それが、その処方された薬だと副作用きつくて、でも大麻だと、まあ、アメリカでも処方されてるから効くんじゃないかと思って
作りましたと。
で、その1億分作ったのは、まあ、子供が自立するまで20年間分を作って真空パックしちゃおうっていうところで、そんだけの量を作ってましたっていう話をしてたというところが出て、ああまあ病気か、病気なんやっていう、まあそこのショックもあったし、しかもそんな国の指定難病で、そんな薬飲んですぐ治るような病気じゃないっていうこともショックやったし、でまあそういった中でみんな、とはいえ大麻かみたいな、そうみんな、なんか悶々とした気持ちを抱えながら、
もともとあれですよね。なんかそういう、筋が通らないことを途中からすごくこう、
厳しく、ね、
するスタイルね。
う
ん、
そうですね。
だったってのもあって、
うんうん、
まあそれ自体にこう、フィールしてた人が必ずしも多かったわけでもないとは思うけど、それを言ってた人がやっちゃうのみたいなのもあり。
そうですね。だから、それこそ、ラッパーのウージーが捕まってね。そう。
そう。
それで、揶揄するような曲を出し、それはウジが捕まったのは、大麻やったけど、それが 600g で、600ウェイヨー。
次元が違う
って。そうそう。600ウェイヨーって言ったけど、6000ウェイヨーやったっていう、10倍。
いう話ですね。
話なんだけど、まあその、なんていうか、その自分の快楽目的ではないっていう、まあところもあるんやけど、まあその辺が議論がすごい難しい、難しい話なんだけど、まあでもとはいえそういう筋通ってないこととか、まあイリーガルから手を洗ったことをまあ誇りにしてたっていうところも結構強いし、まあそれが象徴的なラッパーでもあったから、まあみんなショックもでかかったし、で音楽で食えへんのかとか思っちゃったし、まあでもそういうわけではなさそうじゃなさそうなんで、まあ、それは良かった
ん
ですけど。で、まあそんなモヤモヤの中、アルバムが出ましたと。まあ、
うん、
で、実際もうアルバムが出たけど、彼はもう収監されてしまい、3年、懲役3年か、執行猶予なし。
いや、すげえドラマですよね。
すごい。いや、すごすぎるよね。映画やん、ほぼ、う
ん。いや、そうでしょ。
うん。
やっぱすごいっすよね。うん、
やっぱここまでこう、ちゃんと、カンパケして、いけるっていうのがやっぱすごいっすよね。まあ、いろいろ。
いや、地形がなきゃできないっすよね。
そうそうそう。いろいろ収監されたラッパーはいるけどね。うん、数多くいるけど、こんな形で、はい、なんていうか。なんか、獄中収録とかよくあるっすよね。だから、
うん、
ここ数年。
昔のビッグジョーとか、
そうそう。
カムクリーンとかそうでしたからね。
うん、DO とかも、CBD とかもそうだし。うん、なるほど。まあ、いろいろあると思うけど、この、入る前に、こう、その、しかも。
自分の罪状について、そうそうそう。話していく。
だし、まあ、その罪状について語りしろがめちゃくちゃいっぱいあるから、アルバムとしてなったと。
そうね。うん。
で、出て、それが、そっか、今週木曜かな。出て。
そうですね。
はい。で、聞いて、まあ、どうだったかっていうのをこれから話すという感じなんですか。
話しましょうっていう感じで。
うん、世間というか、ネットを見る限りは、めちゃくちゃ好評というか。
いや、評判いいんじゃないですか。
ね。
うん。
本当に。
と思いますね。
まあ、どう考えても、ここ数年の中ではベストですね。 本当に。
まあ、それはそう。それは
間違いない。間違いない、そうですね。
うん、だから、その、乗り気ワンマンの話、ラジオの時も僕言いましたけど、うん、ゼロ認証に行ってたじゃないですか。
はい、その話な。やばかったな。はい。
いや言ってたでしょ？やっぱ一人称なんですよ。
そうそうそう。
乗り気が入れるのは一人称。
まあ、僕ら、そう、乗り気が、その、ここまでずっとキャリア積んできて、どんどん一人称で歌う歌詞が少なくなってきて、うん、
そう。そう
歌詞のちょっとまあ抽象的なゼロ認証の歌が多いんじゃないかと、うん、我々の考察上ね。で、原点回帰して一人称の歌を歌うのがいいんじゃないかという話をしてた。
すでに3、4年前から言ってたんだ。
そうそう。それは3、4年前から言ってて、で、まあ、その不幸な形で原点回帰することになってしまい、そして一人称語りを始めたら、こう、水を得た魚のごとく。
そう
すごかったっすね。やっぱちょっと。
いや、勢いあったっすね。うん、
やっぱり、
その、ファースト。風が乗ってる
から。そうそうそう。やっぱりその、歴が長いから、スキルがめっちゃついてて、うん、それでできる一人称の語りっていうのが、で、俺普段ライミングとか、あんまり意識して聞いてないんですよね。うん、そう、なんていうか、そう気にしてないっていうか、うんうん、みんなが、例えば、フリースタイル好きの人たちがすごい気にして、なんか何文字文とか、
うん。
気にするじゃないですか、みんな。
そうですね。
だけど俺はそんなのあんまり気にしなくて、音楽として結構聴いてるから、まあ、踏んでて気持ちいいっていうその直感的なものあるけど、うん、今回のは、いや、これちょっとライミングスキルとしてもちょっと異常っていうか、めっちゃ踏んでるし、うん、上で、なんていうか意味も通ってるから、なんかすごい次元に来てるんやなっていうのは、すごい感じたんですよね、僕は。そういう意味で言うと、うん、今回。だから、なんていうか、そうキャリアを積んだラッパーだからこそできる、なんていうか、アルバムやなーっていうのはすごい。
演、
う、
じ、
ん、
もあるし。
そうそうそう。やし、で、好きな一人称っていう感じで。
カンが言ってたけど、ファーストアルバムっぽいって言ってたじゃないですか。
ああ、言ってたね。そう、対談しててね。
インタビューで。いや、うん、それは、本当に的を置いてて、
うん、
ファーストっぽいんですよね。それは、ノリキューのファーストっぽいっていうよりは、およそ一般的なファーストアルバムとされるものに近い、なんていうのかな、こう、
うんうんうん、
ゼロ距離感、自分自身
の熱量ね、
うん。熱量とか、うん、それはやっぱすごいなって思ったっすね。
うん。最終的にはどうでしょう。
感じなんですけど、すごいやっぱ難しいアルバムだと思ってて、評価が。
うん。
その、
ああ、はいはい。まあ、言わんとしてることは分かりますよ。まず、その罪の話があるからね。まず。
そう、罪の話と切り離せないと思ってて。
うんうん。
いや、その、いや、日本語ラップシーンに対する責任ない。まあ、それはそれでいいですよね、とか思うけど、うん、あ、もちろんその、言及もありましたけど、じゃあ、ご家族とかの話もやっぱあるし、
うん、
で、僕、メンションがない、多分ないと思うんですけど、逮捕されたのって3人いるはずなんですよね。だから仲間がいたはずなんですよ。UMB とか。
あ、湯煙 B。
に対する、
湯
煙 B か。そこら辺って、なんか、説明されてないのもちょっともやったし。
ああ、なるほど、ね。
あとは、その、どうしてもその罪の話になっちゃうんですけど、その、営利目的、をでっち上げられたっていうのは、それはそれで、ひどいことだとは思うけど、でも、360度どっから見ても所持っていう事実があったわけで、
うん、うん。
うん。それをじゃあ、どう、じゃあ、その、ね、大手を切って、いや、検察と刑事はっていうふうに言うほどクリーンかっていうと、そうじゃないのかな、その言及はあったけど、アルバム中に、
うんうん、
だからなんかそこら辺のもやりがやっぱおっさんは出ちゃうかなと思ってて、いや、もしね、大学時代だったら、いや、マジもファックザポリスだという乗り方も多分できたと思うけど、
うん
う
ん、
まあ法治国家とされる国の34歳としては手放しで乗れるのはちょっと年齢的にきっちいなってのは思ったっすかね。それは正直。
いや、めっちゃ微妙なラインですよね。だから、でも。
微妙なライン。
そう。
微妙なライン。
本当に。まあ、量も、その20年分作ってパッケージ、うん、まあまあまあ、わからん。 まあどうだっていうところも正直あるし、
うんうん、
まあでも営利目的で、まあそう彼は売ってなかったかもしれないが、どっか経由して
仲間がね
とかね、うん、まあその仲間かもわからないけど、
うん、
とか思って、うん、まあ勝手に勘ぐってしまうようなやっぱり量やし、うん、だけど一方で、うん、じゃあ自分が病気でめちゃくちゃステロイドとかで副作用できつくて、うん、なんかネットとかで今見て、
うん、
で海のむ、まあ、アメリカとかカナダとかで普通にタイマー含め THC がその処方されていて、
うん、
症状緩和してるっていうか副作用低めで症状が緩和できるっていうのを見て、うん、で自分が昔そうやって育てた経験もあればそれはやるわなっていうのは、うん、
そうですね。
っていうのが俺がここ数日たどり着いた結論かなって感じですね。うん、俺も最初聞いたとき、うん、やっぱめっちゃ思った。てか、もともとそういうさ、それこそさっき言ったけど、やっぱなんか、ここ数年やっぱ正論、
まあ、そうですね。そうですね。
ちょっとした論破おじさんみたいになっ、まあ、うん、ドタマ、ドタマじゃない。両方カルマほどじゃないけど、うんやっぱなんかこう。
レッドアイがこれ歌うんだったら全然乗れるんですよ。
ね。だから、カーンとかね。
うん。
まあ DO とか。だけど、なんていうか、やっぱ結構筋通さないといけないっしょ、みたいなことを全体に言ってきてるから、別にその、ドラッグディールとか抜きにして、
うん。
そういう話が多かったから、余計にそう。いや、それは法という筋は通してないよな。でもそれはでも本人分かってて、やっぱでもアルバムの中にそういう、うん、なんていうか悲しみみたいなやっぱ後半めっちゃ入ってるから
そうですね、
うん、だから余計に悲しいっちゃ悲しいですけどね。本人は一番悔しいやろうなと思うし、うん、こんなことやりたくなかったのは間違いないやんか。
まあでもそれで言うと、まあ、まさに問題作っていうことだと思うんですよ。
うん、確かに。
でそこで僕が思い出したフレーズがアナーキー の問題作を作ってなんぼ、ここって時にビビんじゃねえぞ。これはラッパー全員のテーマ。やられる前にやるしかねえなっていうのがあって。
あれ、それ何の曲やった？
あの、エイウィチのやっちまいなす。
ああ、そうか。
いや、だから、そういう意味では、ヒップホップなんですよ。問題作を作ってなんぼだから、
確かにな。
絶対的に正しいのは間違い
ない。実際問題だって俺はこうやって、ケンケン、本当にね、
そう。
他人のことをガンガン言ってるわけだ、
ね。そうそうそうそう。
し
だってここまでね、いやさ音楽性とかですごく議論になって問題作だってたくさんあったけど、話されてる内容がどうなのみたいな話って最近なかったのは事実で。
ないね。だし、
うん、だからそうですね。
なんかでもそうやね。だから日本で大麻っていうのはやっぱ違法で、違法やけど、うん、やっぱなんかみんなそのストーナーたちというかその愛好家たちが肯定してきてるカルチャーが、まあ、
うん
うん、一方である中で、現実問題所持って、うん、まあ所持というか栽培か。まあ栽培で逮捕されてしまうという現実があるっていう。
うんうんうん、
このギャップもすごい僕は、なんていうか、感慨深いというか、
う
ね、うん、だこれがアルバムで残っていくというのが、また、趣深いというか、
うん、
そんなになんか甘くないっていうか、
うんうん、
まあみんな簡単にその、その彼らはプロじゃないですか、そのラッパーたちは、
うんうんうん、
まあ、プロだから、その、大麻周りの、うん、まあ、いろんな酸いも甘いも経験してきて、今もその状態があるわけやけど、うん、まあ、それを安易に支持するっていうのも、なんていうか、
うん、
ただのフォロワーやんけって、なんかすごい思っちゃうんで、だからこういう、なんていうか、
うん、
何、まあ、でもそれが届くかどうか分かんないけど、若い人とかに、だけど、
うん、
なんていうか、この、なんていうかな、いびつな感じというか、本当、いびつでもいいっていう感じ、感じがするから。
そうっすね。
いや、本当、うん、でも、秘密とか今聞いたらめっちゃ響くなって思うね。
確かに。
ね、本当、いびつでもいいって、
うん。なんかその、うん、なんかその、乗り気の病気のくだりとか結構個人的にはフィールしてて、
うん、
あの、あれなんですよね、最近ちょっとあの体調崩しちゃって3月ぐらいかな、
うん、
で、まあ、そんな大したあれじゃないですけど、そのちょっと高音が聞こえなくなっちゃって右耳の、
うんうん、あ、そうなん
で、そうなんです。 でもめっちゃ高音なんですけど、普段の生活では全然あれなんですけど、 で、それの影響で耳鳴りがちょっと止まんないみたいな感じで、突発性なんちゃらみたいな、それこそストーフビツとかやってるみたいな感じで。でも、病院行くのが遅れたんで、ちょっとなかなか治りにくい状態なんですけど、結構へこんで、
そうだね、
これ初めて人に言うんですけど、うん、結構へこんで、なんかその、なんていうのかな。今まで、まあその、もちろんね、いろんな体質の人がいるし、どっちかっていうと、それで言うと僕って恵まれてきたんですよ。健康診断とかも全然。
あ、なんか割と特段悪い結果なかったりとか。
悪い結果出ないし、別に肥満体質でもないし、まあね、親に感謝なんですけど、うん、なんかそういう風に恵まれてきた中で、まあこれはちょっと来るの遅すぎるんで、治んないっすよみたいなことを言われて、医者に。でもこれは耳鳴りとかは世の中に抱えてる人いっぱいいるから、あの、気にしなくなるっていうことをやっていかないといけないみたいなことを言われて、
うん、
めちゃくちゃショックで、いや別にその、仕事中とか集中してる時とかは全然気にならないですけど、ふとした時にやっぱ聞こえてくるんですよね。で、結構えぐくて、結構気持ちえぐって始め、
うんうん、
え、マジみたいな。
どうするみたいな。
え、なにこれ一生すんのみたいな。で、うん、そういうことになったことが今までなかったから、
うんうん、
で、じゃあその時にもし、大麻だとね、治るらしいんすよ、みたいな話を聞いたら、ね、これはね、結構ね、ぐらっと来るなってのは、分かったかもしれないっていうの
は。ああ、そういうフィールね。
そうそうそうそうそう。だから、僕はそういうの今まで全然、むしろバカにしてたけど、
うん、
そういうので、こう、ググって調べちゃうと、それこそその、そうなってる人が多い病気だから、
うんうん、
あの、スピリチュアル系のやつとか引っかかってくるんですよ。
ああ、なるほどな。なんか、
そう。
なんか、この、
この魔法の生態とか、
耳つぼみたいなとか。
そうそうそうそうそうそうそう。そう。絶対聞くわけないじゃないですか。聞くわけないんだけど、うんうん、行ってみてもいいかなって思っちゃう自分がいたりとかはやっぱしたし。
なるほどな。
最近はだいぶ心の整理ついてきたけど。いや、でね、まさにさっき天波さんがおっしゃった通りで、いや、俺作れるけどってなった。
そうそうそう。昔のね、その名
前。なんなら、そう、なんなら相当いいの作るよ、みたいな、こう。
そう、だからなんか、ね、最大にとってのエクセルファイルみたいなことやんだから。
そうそうそう。いやいやいや、得意得意みたいな。
そうそうそうそう。
昔の。早く言ってくれよ、みたいな、そういう
。そのエクセルファイルがあれば
みたいな、イリーガルですみたいなね、エクセルファイル
が、そうそう、エクセルファイルがイリーガルですってみたいなこと言われ、
うん、
っていうのはすごいきついよね。
そこはだからなんていうか、そこは、うん、まあかわいそうじゃないけど、法律は法律ですから守んなきゃいけないけど、まあ踏み越える気持ちはわかるっすよね。
うん、そうっすね。
とは思ったっすね。うん。だからまあ、年取るとね、そういうことも出てきますから。
そうね。
それはね、結構気持ちえぐったんですよね。
いや、そんな。
結構ね。
そんなこと言ったら知らなかった。すいません。
もうなんか別に隠すようなことでもないかなと思って。いや、別に日常生活は全く支障ないし、
うんうん、
音楽も別に普通に楽しめるし、
うんうん、
全然いいんですけど。なんかね、ツイッターで見てそうだなって思ったのが、35歳超えると急に体にガタが来て、今まであったその品質保証みたいなものがなくなると、うん、あの保証期間が終わるんだと、35歳になったら
あ、
ガタが来たらもう治りませんみたいなものが急に増えてくるみたいなことを書いてあって、
うん、
あ、でもそうかもしんねえなと思って、なんか今まで多少無理しても若さで多分ごまかしてきたところとかが多分いっぱいあって、若さゆえの治癒力、生命力みたいな。
うんうん。
でもそれって有限なのかもしんないなーってすげー思ったんですよね。
ああ、でも風邪の治りの悪さとかも感じるな、最近。そういうのって言うと。
そうそうそうそうそう。でね、それが、なんというか、ゆっくりでも治るものと、残念ながらもう治りませんっていうものが、それは出てくるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だから、あ、 端的に言うと老いなんだけど。でもね、みんな自分はそんな年取ってないと思ってるから。
気持ちは大学生ですか、ね、
そのフェーズ、そうそう。あ、もうそのフェーズ来てんだ俺みたいな、いうショックはあったっすよね。ああ、
自己認識としてね。
そう。でもね、それこそ、あの、R 指定が痛風やったりとか、痛風も別に治んないと思うけど、
うん
うん、まあ、そういう年じゃないですか。
確かにね。
だから、みんな気をつけようぜっていう話。ちょっとすいません、話題それちゃったけど。
あ、いやいや。まあでも、そういう、なんていうか、そう、不可逆性みたいなことね。だからその、不可逆性の中で、その、どうやってやり過ごしていかなきゃいけないかみたいな時に、うん、まあ目の前にそういう、うん、なんていうか、得意なものが、
うん、
で、
なんか自分で解決できそうな
ものだったよね。で、まあ、うん、違法だけどもっていう、点ってことですね。そこ。
うん、
まあ、その
順番。これは多分ね、そういう経験がある人とない人で全然その許し方は変わってくると思うんですね。
まあ最初の一歩は全然違うんですよね、うん。確かに。
全然違うと思いますね。
うん。まあ、バレなきゃいいじゃんっていう感じですもんね。
そう。
やし、まあその本人の便を信じれば、その打ってないわけやから、うん、まあ足のつきようがないっちゃないですよね。
本来的にはね。
うん。うん、
野菜の一つですぐらいの感じで言ってましたからね。
うん。だし、そんな、どこやったっけ、福岡か。九州の山の方でしょう、なんか、大きい家で、みたいな、うん。とはいえ、何やったっけ、電子錠と監視カメラ、完全防備状態だったみたいけどね。
うん。
うん、いや、
でもなんかあれですよね、アルバム全体通じて、こう、本当に我々の、こう、今まで言ってきたことに対するアンサーとかがズバズバあって、僕が今ギョッとしたのは、まあ、宇治の話はそれはみんな言うけど、
うん、
こう、What do you want? とか、
ああ、はいはい。
に対する言及もあったじゃないですか。
What do you want? の下りで俺は鳥肌立った。うわ、怖っ。
絶対聞いてるやん、みたいな。
そう。まあ、What do you want? っていう曲があって、まあ、それはなんかすごい、うん、なんていうか、フィリピンやっけ。のすごい貧民街みたいなとこ行って感じたその人間の無力さみたいな、まあすごいざっくりしたあのパッケージしてますけど、まあそういう感じのラップっていうか、まあラップ、まあ曲で、で俺たちはいやそういうなんていうかどっかで見た広告みたいなラップは別にもういらないんだっていう話をしてて、でそのね、刑事がその下り顔で語る曲が What Do You Want っていうのは
そうすごい、
なんていうか、アイロニーが効いてるっていうか、自分で分かってたんかなっていうのも思うし、うん、その俺らがどうこうっていうより
は。いや、あれ、どういうつもりで書いたくだりなのかって、難しいっすよね。
まあ、でも本当に言われたんかもしれんね。だから、あの、やし、そのやっぱ泣き落とし的な展開っていうか、お前にはあったかい心があるんじゃねえかっていう展開やから、
ね、
多分言われたんやと思うね、本当に。
確かに。
で、本当に。で心の中で仕事しよう聞いとけボケって思ってたけど黙秘っていう、うん、ところがあったんかなと思いますね。いやだけどなんかそれがすごいなんでここ数年の生産あのセリフでここ数年の生産した感じがしてすげえなって、うん、やっぱ今回
スキットあのスキット一発で
こうそう、いや今回のスキットの置き方本当に神がかってるというか、
いやてか悪意に満ちてる
いやで、あれじゃないですか。後半、そのちょっとまたサッカー MC ものっていうかさ、まあ、サイドさんがその前回のエピソードで言った手癖。
手癖でやって
る、ね。手癖でやってるやつがあるんやけど、うん、それは手癖に効かせないっていうか、
うん、
なんていうか、やっぱり、ちょっと、まあ、そもそもシーン全体にそういう、
うん、
なんていうかな、まあちょっと、格好付きのモノマネっぽい人も多いわけで、
うん。
でシーンも大きくなってきた中で今改めてそのスキット含めてそのまあ私はシーンとは関係ないんですっていう、
うん、
だからそのヒップホップというものを一人でやっていますっていう自分の信じてるヒップホップをやっているっていう説明があった上であれがあるとやっぱ全然聞こえ方違うし、
うん、まあそうですね、
うん、あと個人的に LINE 的に感動したのはそうノーニューフレンズっていうけど、うん、それイエスマン置いてるだけだろうがっていうそれラインはすごい超パンチラインだなって思ったっすね。そのノーニューフレンズって今めっちゃ簡単に使われてると思うんですよ。 それって新しい友達は作らず、そのまあもともと一緒にいた仲間たちとやっていく、まあ、ヒップホップのそのフット美学っていうかを象徴するようなまあラインやと思うんだけど、うん、そのノーニューフレンズ、ノーをの対義語のイエスを使って、いやお前それイエスマン置いて周りに置いてるだけやろがいって言ってしまう、この、うん、なんていうかな、このウィットの飛び方とが本当にちょっと、そう、切れ味がちょっと良かったし、
うん、
だからその俺らが言ってたその言い方、その同じそのサッカー MC やるにしても同じ言い方してたらしゃあないじゃんっていう話したところにもやっぱ回答されてるというか、ラップの王将っていうテーマの置き方とかもそうだし、すげえ、うん、だから今までとさ、そのディス、まあ同業者ディスかなとはちょっと色が変わって聞こえるようになってたから、まあそれすごい良かった、個人的にはすごい良かった、良かったなって思いましたね。
確かにね。
うん、やし、あとは記者会見前半のところからあのーの下りとか、
うん、
あのーもだからその日本語のあのーとアイノーがかかってて、
ああそういうことか、あ分かってなかったかもしれない、うん、
そうそう、だからそういうダブルミーニングとかすごい多いんですよね、だからその
あのあのあの、
そうそう、アイノー、そんなこともう分かってるっていうことですね、だからもう分かって分かってるっていう言ってるけど、その日本語だとあのってなんか言い始めてようとしてるみたいな、その辺もすごいし、
うん、
あとギミック的に言うと16夜の番、いざ酔いの番か、
うん
う
ん、
16っていうのはそのノリオキのラッパーとしてのキャリアが16年っていうところかかってて、
あそうなんだ、
そうそう、だしそのやっぱでこれラブソングみたいになってるけど、一応そのヒップホップ、うん、まあいわゆる I used to love her 形式っていうか、その、
はいはいはいはい、
ヒップホップアイア語る系の、うん、もうちょだいぶ抽象度高いけど、まあ、そういうのもかかってるんじゃないかって個人的には思ったかなっていう、とかとか、まあだから
そう聞き込みが足んねえな、
そうそう、そういうなんていうかな、で俺アイノー気づいたのは、俺はアップルミュージックを英語表示してるからたまたま気づいたわけやけど、まあ、そういう
アップルミュージックでアイノーになってるってことですか、
英語表示してるから俺曲名を全部、
はいはいはい、
だ 曲名を全部そのノリキはちゃんと英語設定してて、なんかローマ字になる人もいるんやけど、
はいはいはい、
全部英語表示してるから、そういうのが、うん、気づいたりとかあったかなっていうのと、あとはグラミーテンション感があるなとは思ったかな。それはどうですか、なんか僕はそう思ったんですけど、結構
グラミーテンションこのアルバム、
うん、なんていうか、BL 側のね、最近の BL の中では俺はまあ
クラシック作りに
生きてるか、
いや BL のトラックは一級だとは思いましたけど、うん、まあ、まあ、グラミーテンションの定義にはよると思いますけど
確かに、あそっか、
なんかもっと僕のグラミーテンションってもっとなんていうんですか、こうスタジアムで鳴る感じみたいな感じがあるんで、
あそういうことか、
スタジアムヒップホップみたいな、そういう意味だとグラミーテンションじゃないかもしれないですけど、
違うね、それはすごい内向的な音楽、うん、内省的なことはしてる、
うん、いやでもまあ今回のアルバムそうね、うん、
いやでもその順法の下りはな、いやでもなんかそう思ってんけど、そのじゃあドタマでいいんかってなると、うん、いやそれは違うなって思うし、
それは違う、絶対違う、
そうそうそうそう
ドタマ、でもこれは本当ヒップホップじゃないとできないアルバムっていうのはそれは絶対間違いなくて、
ああ確かにね、
いやこれはだから絶対的にヒップホップがヒップホップであるがゆえにできるアルバムだから、それはすげえよなって、やっぱヒップホップっていうアートフォームってのは思うっすね。
そうだね、
だってナオト・インティライミがタイまで捕まっても絶対この曲はこのアルバムはできないわけですよ
確かにね、ナオト・インティライミはちょっと厳しい、
例えばですけどね、
うん、
うん、だけどこんだけもう本当にまあだから認証の話ですよね、超一認証っていう、うん、アートフォームだからできるっていう、
うん、いやほんまに口悪いよな、
ね、マジで口悪い、本当に口悪いし
いやすごいよない
やだからやっぱりその仲間の話がないとかは気になるんですよ僕は、
ああ
ちょっとチートしてないっていう、
ああなるほどね、
で裁判例とかも判決とかちょっと探したんですけど、うまく見つけらんなくて。
うん、
本当に営利一辺倒で処罰されて3年なのか、その所持だから3年なのかとかが、まあ、感覚値がないんで。
でも営利は起訴中入ってないんじゃないかな、多分。結局。
あ、そうなんですか。
いや、でも判決に入ってないから、うん。でも元々だって前科があるからな。
あると。
そう、あるからそういうのがあるのかな。やっぱちょっと、法律も、大麻の法律のことも全然詳しくないんで、ちょっとわかんないですけど。
まあ、普通詳しくないですよ。
ねえ。どうなるかな。
いや、でもまあね、まあ、あとあれかな。ベス呼べばいいのにってのは思ったかな。
ああ。
時間的に苦しかったとは思うけど。
まあ、でも今回はフィート入れないっていうのが、まあ、あったろうなと。
いや、そうだと思いますよ。
うん、
だけど、トゥーフェイスパート2でしょ。やるわ。やるべきは。
でもなんか、そこもさ、ちょっと俺は微妙な。そこが、逆にちょっと、うん。
やっちゃダメってこと？
いや、違う。
その
アルバムの中で、その、いや、
うん、
同業者とか、家族に迷惑かけたことは申し訳ないと思うが、本当に迷惑かけたのか、俺は、みたいな歌詞あったやん。確か。そこ、あ、そこ開き直り始めたら、ちょっと話変わってきませんっていうのは、ちょっと。
あ、それも思ったっす。
思ったかな、特に。
民法出てないから、シーンに迷惑かけてないっていうのは。
いや、別にシーンにはかかってないと思うけど、例えば一緒にやってたアクロとか、例えば、
そう、
そう、まあ、BL とか、まあ、みんながどんぐらい知ってたのかは知らないけど、うん、なんていうか、それですごい裏切られたなって思ってしまう人たちがいたんじゃないかなっていう一言を考えたときに、うん、それに対してこの、曲、なんかそういうこと言う曲。
寝返り方というか。
入ってるのはちょっ
と。居直られちゃうとね。
うん、しんどいよなーっていうのは思うから。あ、でなんやっけ。あ、で。
ベス。
あ、そう、ベスか。
トゥーフェイス。
あ、トゥーフェイス。あ、そう、だからで、トゥーフェイスって、その、二面性みたいなことを放棄しちゃってるっていうか、うん、そう、自分が二面性であってことをちょっと放棄してるんじゃないかっていうのは、感じたか
な。なるほど。
だかな。
なるほどね。
うん、その、うん、終盤にその家族とかに対する、その、
うん、ありましたね。
思いの、うん、なんていうか、まあ、だいぶ抽象高いけど、まあ、そうなんだろうなって思わせるのがあるから、いいけど、うん、そういう、最大が言う仲間もそうやし、一緒にやってたラッパーたちへの、うん、なんていうか、メッセージ的なものはあんまりなかったなとは確かに思うっすよね。
うん、
そうそう。まあ、一人でやってきたとはいえ、うん、全てが一人ではない。
SD ジャンクスでもあるし。
そうそうそう。って思うからなーっていうのは今話してて思ったかな。
いや、だからそのすごく複雑っていうか、なんかこう簡単に語れないですよね。あの本当に なんていうの、心がモヤモヤするアルバムだから、
うん、
これまでの経緯を知ってれば知ってるほど。
そうですね。
でも 身内の人とかどういう顔して聞くんだろうなって思うわけですよ。ブルーン系とかね、例えば聞くんかなこのアルバムみたいな、どんな思いになるんだろうみたいな。
でもその俺らとさ、その大麻との距離感がまず違うから、あーキー君、
まあまあそれはそうですね、
キー君また
持っちまったなみたいな、
キー君また持ってかれちゃったってさっていう
感じ、下手打ったなみたいな
っていう感じじゃないかなと思うけどね。
うん、なるほどね。
だからうん、だからむしろそういう昔からやってるメンバーだってね、そういうダーティーな部分は知ってるわけだから。
確かに確かに。
むしろ昔からやってきてなかった人たちの方が。
そうっす、
ね。どうなんかなって
思って。いやー、ちょっとこのアルバムは難しいっすよ、うん。
うん。
あの、来年だったらまた言うこと違ってくるかもしんない。こういうところもやっぱり、いやでもこれはでもトータルやっぱこれはこれでいいんだみたいな話になるかもしれないし。
うん。あ、そうやね。でも、
結論が出せない。
そうね。ここ数作の中ではベストっていうのは間違いないかな。
いや、それは間違いない。
ここ5年
間違いないですけどね。
ぐらいの中では、
うん。うん。
そうね。ベスト、確かに、トゥーフェイスパート2だったらな、確かに。いやー、まあ、それを、まあ、それをやってしまうとなっていう、認めることになってしまうから、論旨がずれちゃう、
ね。まあ、しかも、トゥーフェイスパート2は若干、ウヒヒ感が出ますからね。好きやろみたいな。
確かに。2匹目の土壌感がね、うん、出ちゃいます、ね。
そうそうそうそう。
それこそ、でも、テクセみたいな曲いっぱいあるから別にいいやんな。そう、なんか、その、作家 MC ものいっぱいあるわけし。
うん、まあでも、まあ、帰ってきてからも楽しみだなって思える話ではあるから。
ああ、そうね。3年間の。
うん。そうそうそうそう。やっぱ多分、なんだろうな。やっぱ一人称の人なんですよ、乗り気は。
うん、そうだね。
だから、地続きじゃないところの経験とかをする方が、語りしろが増えるというか、生き生きするから、
うん。
うん。いいんじゃないですかっていう。懲役もいいんじゃないですかっていう、気はするっすけど。まあでも3年って長いっすよね。
長いよな。まあ、小屋市に帰れるとは思うけどね、全然。その、2個ぐらいはで、うん、いや、3枚ぐらいいけんちゃうって思っちゃうよね。まず自分の話でしょ、で、中で聞いた話でしょ、
うん、
で、まあ、でも少なくとも2枚は絶対いける気がするけどな。
うんうんうん、
まあでもビート聞けないっていう、今回でもだからビート聞かずにこのぐらい書いてるっていうのが、ちょっとそれも衝撃っ
ちゃう、ね。やばいっすよね。
うん、
すごいっすよね。
まあ、脳内で鳴らしながら書いてるとはいえ、なんかその想像つかない世界やなって思ったし。
うん、
なんか、ほんまになんか、意味しかないっていうか、
うんうんうん、
無駄なラインがあんまないから、ずっと、本当なんかずっと聞いちゃうって感じはするよね。感じでしたね、僕は。
うん、だからもう、手癖という名のスキルに、生きのいいトピックが乗っかったみたいな。
ああ、そうね。そうそう、本当そう。
うん、
だからトピック。
手癖で、生きの悪い、もう語り尽くしたやつをやっちゃうと、もうどちらけになるけど。
そうね。
うん、
そう考えると難しいね。そうなると
強いよね。いや、難しいと思いますよ。でも、良かったのは間違いない。
そうね。
し、今後耳をここまでそば立てて聞くアルバムも久しぶりだな、みたいな。
そうね。確かに、一個ずつ何言ってんのかな、みたいな。歌詞見たりとかね。
そうっすよ。だって、今のね、若い子とか、やっぱ聞き心地っていう言葉があるじゃないですか。
あ、
聞き心地がいい、みたいな。
うん、
そういう話とは全くこう対極にある。いや、もちろんライミングとか上手いから、
うん、
聞き心地もいいんですけど、でもすごい何言ってるかをこう掴みに行きたくなるようなアルバムだから、うん。いい。ノリキョっぽい。ノリキョでしかできないアルバムですね。
うん、確かに、うん。そうだね。いや、次も、なんとかしてくれるかなっていう。
うん、だって逮捕されて、これより面白いアルバム作れるとしたら、本当はモーメントチューンしかいないと思う。
確かに。
マジ。
マジでそうだ。
いや、もう、いや、彼はね、すごいクリーンで真面目だから、絶対に逮捕されないけど。
いや、でもまあトラブルに
巻き、彼がもしね、
トラブルに巻き込まれてるっていう点では、まあそうや、同じだからね。そうなんていうか、そうですね、国、
うん、
国の、まあ、格好つけ、まあそのモーメントとそのノリキューが巻き込まれたトラブルを一緒にするのはちょっと失礼。
してはならない
か。それはモーメントに全くもって本当に失礼なんだが、そう、なんかまあ、国家というか、その、でもまあ彼もだからそういう、だから既存のもの、だから国が言ってるからどうだみたいなことを当たり前すんなっていうのは、まあほぼ一緒のこと言ってるから、それって、まあ彼を、なんていうかな、その自分で考えましょうっていう話は、別の言い方を知るだけで同じ方向ではあると思うから、そうですね。いや、モーメントの感想とか聞きたいですけど ね、逆に。
聞きたいね。
これは。
聞きたいね。
ね、聞いてみたい、これ。
いや、モーメントが語るといい感じのアルバム、
ね。いやー、これは
ちょ
っ
と、
ね、うん、すごい聞いてみたくなったな、今話。
全然ダメなのか。ね、これでよしなのか。うん、どっちかほんまわかんないですよ、ね。
わかんないね。いや、めっちゃ聞きたいっすね。うん、いや、なんか
クリップ。モーメントの乗り切り表は聞いたことない。
ああ。Yes。うん、なんかそういう、やっぱ法と何かみたいな、法について考えるみたいなことをしてるラッパーっていうのが、
制度とかね。
そうそうそうそう。それを考えてても、いや、じゃあ舐めたらもう考えてると思うけど、別にそれを直接曲にはしないから、うん、そのこと自体をね。それを曲にしてるのは、やっぱ乗り切りとモーメントしかいないかもしれない。
いや、ほんとそうっすよ。ね、前考えてみたら。
考えてみたら。
うん。
別に、ライムスターも別にその、当事者でも何でもないから、まあ、その、 外側から見た話はするけど、その当事者としての一人称としてのラップみたいなのは確かにないよね。そんなかな。まあ、こっから、ね、まあ、こっから多分なんかいろいろ出るっぽいから、まあ、それも期待
ですか、ね。あ、そうなんですか。いろいろ仕込みがあるんですかね。
まあ、あるっぽいです。まあ、インタビューがまず出てて、それも。
トゥーフェイスパート2あるでしょ、これ。
シングルカット。いや、どうかな。なんかでも鎖が。
デラックスバージョンに挿入みたいな。
なんかでも鎖が宮預かりみたいな感じになったから。
うんうんうん。
鎖系、まあ、DO かなって感じはするけどね。だからやってたしな。
うん、D.O. は最近何してもいいっすからね。
うん。まあ、D.O. と。
ポップユアーズのレッドアイト
見ました。あれ見た見た。
最高でしょ。
いや、夢あるね。っていうか、本当になんていうか、こんな未来があるやなっていう感じもするね。いや、レッドアイもやっぱ、すごいいいやつやなって思いますよね。そのやっぱ自分が、
いいっすよ。
自分が影響を受けた人をちゃんと。読んで、
でもレッドアイの今あれですよね、あのプロデューサーって誰だったっけ、なんか結構有名な人がついてた気がする。
あ、そうな
んだ。318だ。
あ、そうなんや。
多分そうだった気がします。だから結構自覚的にやってるんだと思いますよ。
へ
え。ああいうあの先輩ラッパー巻き込みみたいな。
へえ。
そうだから、でも絶対そんな熱いじゃないですか。
熱いね。
いや、レッドアイのリリックもやばいから、
うんうん、
こうその意外とバカにされがちだけど。
いや、でもハーコーショー相当、なんか
相当ハードコアっすよ。
ね、なんか目笑ってないから怖いよね。なんかめちゃくちゃ顔イケメンやけど。
はい。いや、絶対見てきた世界えぐいから。
うん、目笑ってない感じ
はする、ね。ケミカルはやめようかっていうのが親父との約束とか、ガーンってなるわけですよ。
そう、俺たちの好きな実はナックル系。
そうそうそう。で、僕があのフォーカス工業のライブ行って、なんか若い女の子が曲とあの間の MC で4度目の懲役に行くおとんに捧ぎますって言って、あ、曲が始まった瞬間に僕は失神しそうな。俺がすごい好きなヒップホップ話題、まあ、最高
です。もう誰も、もう
フォー、これがヒップホップじゃなくて
誰もフォーカスとか知らんから、マジで。
フォーカス工業って言って今誰か知ってる人いますか？
いません、誰も。
今多分ないっすよね、フォーカス
工業。ないんじゃない？
R レイティッドの前身だったんですかね、あれ。ちょっとよく分かってないな。
そういう DJ ジョージとかね。でもナオザライザーとか。
ああ。
今はときめくナオザライザーとかね。
確か
に、ね。大阪周りですね。
そういう意味では、あそこの大阪周りって結構な生き残り率だと思いますね。そう言われてみたら。インフミとか、竜蔵周りとか。
竜蔵さんはもうちょっと半端じゃないビジネスの才覚あるんでね。
でもアナーキーとちゃんと生き残ってるじゃないですか。
あ、そうね。確かに。
あの時の大阪は結構すごくないですか。
うん。すごいね。
って言い出すとおっさんなんすかね。
そうやね。おっさん。
まあちょっと話はそれましたけど、うん、そういう意味でレッドアイもいいなと最近ちょっと思い始めてるっていう。
ああ、レッドアイね。あ、でもなんかちゃんと作品聞いたことないかもな。
いいっすよ。うん。なんていうか、パンチラインメーカーですよね。そういう、裏社会はパンチライン力があるっていうか、あるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっとこうっぽいんですけど、そういう意味だと、貧しさとかも、こう、ストレートだけど、もう、言われた一言で、ああ、みたいな。ご飯に醤油かけて食うのもうまい、ああ、みたいな。
あ、
そういう、こう、カーンって一気にこう伝わるみたいなフレーズはうまいですよね、彼は。そういう意味では318のディレクションなのかもしれないけど。
いや、でもなんかちょっとちゃんと聞いたことないかもな。聞いてみます。
いや、いいっすよ。てか聞きやすいし、バランス感覚すごいある曲が多いですね。マスを意識してるっていうか、自分の何が武器になるかっていうのにすごく自覚的なアーティストだなっていう印象
です。なるほどな。
それはやっぱ318がコーに対してやったこととすごい近い気はしてて。
ああ。じゃあ。
なんか318集がするんですよね、それ。
そっか。そこまで
言われた。ここまで言ってちょっと違ってたらすいませんけど、ちょっと違うかもしれない。でも確か318だった気がする。 ちゃうんかな。
そこまで言われたらちょっと気になるな。
うん、318。
はい。
はい。
はい、
ちょっと話しておりましたけど。
いい。そんなところかな。
そうですね。
はい、と、最近、なめだるまのインタビューが出てて、それはすごい面白かったですね。ぜひ来て。
なんか賞取ったみたいなやつですよね。
チューンコアかな。配信のなんか、インディペンデント、うん、インディー系のアーティストの表彰みたいなんで、テレビ出るかな。それのタイミング。
あれじゃないですか。なめだるまも今年アルバム出るんじゃないですか。
その辺の話もしてましたね。なんか。
あ、してました。出るって言いました。
いや、出るっていうか、まあ、曲はめちゃくちゃできてるけど、
うん、
なんか、あと何パー。
グリーンアス死んだらオケが出ないって。
いや、自分の中、なんか、その辺の話が、まあ、まあ、この人もやっぱ話めっちゃうまい。だから、ね、バダサヤも本当にね、すごい話うまいから。
バダサヤ頭いいっしょ、めちゃくちゃ。うん、それはね、
サイダーが好きそうなシーン、あったよ。
あ、そうっすか。
サイダーがめっちゃ好きな。
どういうこと
ですか。いや、もう絶対おしっこ漏らしちゃうようなとこあったから。
マジですか。ウレション案件。
ウレション案件ありましたよ。で、まあ、そのタイトルが他人のことを言い出したらキリがないってなって。
最高じゃないか。
そう。まあ、俺らのことっていう話でしたね。
うん、でも、なめだるまの次のアルバム難しいっすよね。なんか、グリーンアス死んだらで前編行くのか、
うん、
ちょっとこう、スライスさせて違うフレーバーも取り込んでいくのかって結構難くないっすか。
いや、まだでしょ。まだグリーンアス死んだらで行くでしょ。だって、直近2曲も
みんなそれを聞き
たい。えぐい破壊曲。えぐかったもんだって、直近2曲でも。
ね、ブルーなんとかって、あれ、グリーンアス死んだらじゃない。
ああ、そうか、インジニアス・マキラね。あの、
うん、
イーゴのね、あの、俺たちのイーゴの
プロデュース。ああ、そういうことですか。
そうっすよ。あの、ノーリアクションとかの、あのアルバムのプロデューサーかな。
はいはいはい。すげえ、まだやってんだ。へえ。
そうそうそうそう。
すげえ、なんか、ジャズ。な感じでして、
でもあのトラックはもう2010年とかその当時出てたやつを拾ってきて、あれマイルス・デイビス サンプリングですかね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
すいません教養がなくて。
いやいい、
そうなんだ。いや、そう、まあでも JJJ のアルバムは聞けたからな、今年は。あれめっちゃ良かった、僕大好きだったんで。
あ、そうですよね、やっぱみんなあれはめちゃくちゃいい。
いや、あれは絶対みんな褒めるでしょ。
いや、もうすごい内省的ですけどね。やっぱでもこれがなんか受けてるっていうのはすごい素晴らしいことだなと思うし。
いや、なんかその、いい意味で一切の問題がない作品というか、対局にあるというか、もうこれは、これはもう素晴らしいでしょ。みんなが思うみたいな。
ああ、そうだね。その、
ひとかけらの問題もないみたいな。
うるさがだから。
うん。
その
全方位型。
全方位型っていうか、若者か、まかたに含めてってことですね。う
ん、まあ、そういう意味では僕がアルバムを待ってるシリーズで言うと、椿なんですけどね、ずっと待って
る。ああ。でも
ずっとおとなしいから。
なんだっけ、ピッチオットマンションやったっけ、それ系で。
なんかやってました、
ね。新曲出るんですよね。
うん。
最近でもなんか精力的になんかいろいろ。
ちょろっとね、巻き返してきてる感じはあるっすよね。テンパさんが待ってるアルバムとかってあるんですか、今。ラッパー、
ね。ラッパー。あ、でも JJJ。
まあ、ライムスターも出たじゃないですか。ライムスターも出た。
まあ、出たに入らないやろ、あんなもん。
いや、でも、ペコクン票とか聞きたいですけどね。
プロやからね。
うん。いや、なんかその、やっぱ僕そんな仲良くなくて、たまにしか、あの、お話しした機会ないですけど、数回しかないですけど、なんかバンクかなんかで、ライムスターの話をさせていただいたときに、多分当時、ポップライフかな、
あ、
が出た時だったんですけど、どうでしたみたいな話をしたときに、あ、これ言っちゃいけないのかな。
いや、別にまあいいんじゃない。もう何年も前でしょ。
ね、ネイバーズがちょっと俺はほんまちょっと、初めてなしやと思ってん、みたいな話を。本人がされてて、ああ、逆にネイバーズ以外全部ありぐらい好きなんだと思った記憶があるんですけど。
あれなんか結構みんなに言われた。
多分好きなんですよね。うん、だから、
ポップ、ああ、でも、
思ってんのかな。
俺、ウォークディスウェイがきつかったからな、やっぱ。
ああ。
あそこでほんまに。
確かにね。
ああ、でもみんなが怒ってるのはああいうことなんかな。
いやー、違うでしょ。ウォークディスウェイはだって、 いや、そこまでこう、真正面からポジティブなことを歌っちゃいますみたいな、それってライムスターなんでしたっけみたいな話だったじゃないですか。
あ、そっか。
僕の中ではね。
うんうん、
だけど、ザキヤマリミックスってどういうことですかっていう話じゃないですか、今回に関しては
。あ、そっか。
それってごめんなさい、逆にザキヤマとかもうさすがに無理ですよね、みたいな。
何をもってありやと思ってるんですかっていうことで。
そう。だし、ウォークディスウェイはシングルの時あれって思ったけど、アルバムを通しての機能は、あ、
そっか。
なるほどね、みたいな、こう。
そうだったわ。ポップライフ、ね。
回収服、そう、ポップライフで回収、僕はポップライフとかマニフェストすごい好きだったから、あ、こうやって回収していくんだ、すごいみたいな。
うん。
思った記憶はあるんですけど、ザキヤマリミックスはもう回収も何も、ポッって置かれて、
そうだ、ね。
からのって言われても、もうどうしていいか分かんないわけですよ。
なるほどね。
え？みたいな。え？ザキヤマ？みたいな。え？あり？みたいな。いや、なしでしょ。みたいな。いや、だから。
そっか。ああ、まあね。だから、あ、そうか。まあでも、ダーティーサイエンス、そうね、ビッタースイートのビューティフル、ああ。なるほどな。難しいですね。
いや、まあだから、厳しい言い方をすると、やる気を感じないっていうところに尽きると思うんです
よ。ああ、確かに
面白い。申し訳ないけど。
まあ、真摯に向き合ったとはちょっと言い難そうってこと。
言い難い。で、しかもアルバム、一曲一曲はそういう曲もあるのかもしれないけど、
いや、だからそこなんですよね。
アルバムっていうパッケージに対して、向き合ったのかっていうと、え、だって、あれを、あのコールさえね、歌丸師匠が、
確かにな。
クオリティ的に OK にしてるはずないんですよ。
確かに。
どう考えてもね。
あ、まあでも考える時間がないよな、やっぱ。それはな。それが辛いよね、やっぱ。だから、そこ、今時間的余裕がないっていうか、そこジャッジしてる暇がないかなと思うしね。
じゃあ出さなきゃいいじゃん。
そうそうそうそう。
ミクターの契約があってね、みたいな話なのかもしれないけど、
まあそれもあるね。
別にじゃあ、今の時代にメジャーから出さなきゃいけないのって話もあるわけじゃないですか。
確かに。そうだね。それが嫌で、
それこそね、バッド。
キックザカンクルとかね、活動休止してるってい
うわけし。そうそうそう。
なるほどな。
でもやっぱあるんですかね、メジャーでやってるといいことっていうのは。まあ、エイミッチとか見ると確かにちょっとラージでやれてる感じはするからな。
まあ、プロモーションでかくやれるっていうのはあるじゃない、やっぱ。まあ、今それが、
だけども
それがどこまで
効果、今それをやらなきゃいけないフェーズなのかっていう気はするじゃないですか。
ああ、ライムスターがね、確かに。
うん。
そうだね。いや、でもやっぱ俺は新曲が微妙だった問題が一番ね、やっぱ引っかかるよな。そこの OK ラインが低すぎるっていう問題が
うん、うん、
あるんで。
まあ、そうね。で、あと、僕の予想ですけど、来年、
うん、
多分こう復活しますよ。
ああ、本名名義みたいな感じかな。
形式わかんないですけど、多分そろそろそのサイクルな気がする。
インスタ復活してたっすよね、確か。
あ、そうなんですか、う
ん、なんか、千葉ゆきっていう名前で復活してたよ。
いや、多分、こう復活すると思いますよ。なんで僕がそう思ってるかっていうと、ワトソンの流れでこう回収できる流れができたから。
あー、それはもうちょっと詳しく説明してもらえますか
詳しく説明をすると、そのワトソン的なファン層というか、ファンの土壌があるじゃないですか。
うん。
そこに、コウの、まあ、貧乏なんて気にしない的な頃の口なしとか、そっちの頃のコウって絶対ハマるんですよ。
ああ、はいはいはい。
刺しに行けるから、刺しに行くんじゃないかっていう。
ああ、まあでも、もともとでも、その、
僕の
今の若い子たちは、もう多くが多分もうコウに影響を受けてる人が多いから、うん、そう、フローもそうやし、まあ、リークもそうだと思うけど。
そうですね。
まあ、必然的に絶対刺さるっていうのはもう間違いない。保証された未来。
うん。
ですよね。本当に。
だから復活するんじゃないかなと思って。
ね。いや、全然し。
なんかこの前、パリコレかなんかに出てたみたいなんで。
うんうん。いや、してくれたら。
ちょっと多分。
熱いっすよね、ほんと。してほしいな。してほしい。
したいところで言うとそこら辺かな。うん。
え、ジブさんは？ジブさんは大丈夫
かな。 チブさんはないかな。
もう大丈夫。
キングギドラの、なんか、リスタート曲みたいなのあったじゃないですか。
まあ、最悪。ああ、そうなったっけ。
あの、ルナシーの誰か呼んだ
みたいな。ああ、杉蔵やったっけ。あったね。
そうそうそうそう。全然ハマんなくて、僕。
いや、ハマる、ハマってる人いた。いんの？
いやいや、いやいや、YouTube のコメント欄にはいましたよ。
そう、ああ。なるほどね。ああ。
どう？
レイジング、レイジングヘル。
あ、レイジングヘル？うん。ヘルはどっちやって話ですよ。今、俺が見てるのがヘルやと。
ああ。
いう話ですけど。
まあ、難しいね。なんかで、うん、いや、もう、キングギドラもええ。やめてほしいな。ろくなことないと。
怪我さず。
もう、
これ以上。
もう、これ以上、それで、
晩節を。
そーっとしといた方がいいと。かな。
でもね、思ったのは、ライムスターの、ひょっとしてファイナルアルバムこれですかみたいな恐れもあるわけですよ。で、それで言うとさすがにそれはないから。
ああ、そうね。確かに。
だから多分、誰かが言ってたけど、待ってろ、今から本気出すっていうのは、あの、最後の曲で入ってたわけですけど、今回のアルバム。
うん、
要は、まだ本気じゃないっていうエクスキューズをあの曲で残したんだ、みたいな。
ああ、そう
ね。このアルバムは全体本気じゃないから、ちょっと待ってろっていうメッセージなんじゃないのみたいなことを言ってて、優しいなとは思いましたけど、
いや
超優しいじゃんと思ったけど、まあそう思いたいですよね。
やっぱでもコンセプトありきやからな、結構。なんかこう、アルバムのテーマみたいなの決めて作っていくタイプやから、今そのテーマ探しがすごい難しい気はするよな。なんか。なんていうか。い
や、人生じゃないですか。
っていうか、もっとサウンド的な面のテーマですね。
サウンドコンセプト、ね。
そうそうそう。それがやっぱりいつも明確やから、結構。マニフェストの時は、その百花繚乱的な、まず外部プロデューサーを初めて招きますっていうコンセプトでまずやり始めたし、
うん、
あと、何ポップライフも、まあ、その延長線上かな。
うん、
まあ、ダーティーサイエンスとか、イリシットツボイを中心に据えてやるとか、
うん、
ビタースイート&ビジュアルやったら、パンピー使う。中心に使う。で、ダンサブルは、それこそ、まあ、ダンスチューンでやるとか、まあ、いろいろあったわけやけど、まあ、結構やり尽くしてきてるから、いろいろ。
うん、
なんか、まあ、その世間全体の50オーバーで何やるかっていうのは、誰もやったことないことやから、本当に。
まあね、銀行員だったらもう出向する年齢ですからね。
そう、みんなね、
あ、いや、マジで。
それも思ったよね。そう、お求めすぎやろと思ったし。
うん。
うん。相当しんどい。
まあ、会社員ですら、第二の人生とか言ってこう、ポストオフしてやっていく年齢なのに。
うん、うん、そうそう。じゃあ。
じゃあ、JJJ の次の週に出せとか言われて、はぁ、あ、みたいな。嫌だよみたいな。
うん。だから本人たちも、じくじたる思いは絶対あるよなと思うけど。まあ、それを
出す。あるでしょうね。
出すことは。
特に D さんとか、じくじたる思いありそうですけど。
まあ、D さんはでもソロやってるから。それあってソロやり始めた感じも、まあ、感じるから。
ああ、あんまり歌丸のことを待ちすぎてもいかんしな、みたいな、こう、いうことですよね。
まあ、スケジュール的にきついと思われるし。
うん、
まあでもそれでそのまあその D さんは健在であることは確認できてるわけなんで、
確かに。
あとはなんかそのいいトピックっていうか、全アルバム全体のまあリリックテーマなのか、やっぱまあ、やっぱでもサウンドやと思うけどな、ライムスターは。もう一回 D さんに戻すとか、まあでもそれも今きつそうやから、やっぱ、うん、なんか新しい出会いとかなんかないとしんどいなっていう感じかな。
スタッツ？
ああ、でも本当そういうことやと思う。うん、J もそうやし。
スタッツ JJJ とか。
もう一回マニフェスト的に仕切り直したりとかもまあありやと思うしね。
うん、
とかとか、まあそういう。うん、
まあそうです
。まあだからまあ時間と問題と思うけどな。
難しい。
でも本当は、
時間取れないってことです
ね。そうそう。でも本当はその辺アイディア出し多分めっちゃしてたわ。まあ、歌丸師匠なんだろうなっていうのも察しがつくっていうか、
うんうんうん、そうっすよね、
うん、まあ今は
コンセプチュアルな人ですから、
うん、まあでも今インプットは忙しいんじゃないかなやっぱ、ね、と いう感じかな。
なるほどね。
うん。まあ、難しいですね。
そうね。
難しいですね。そん
いや。まあ、求めすぎなのかもしれない。そうね、あ、そういう意味では、是枝裕和の怪物見ました。
ああ、見てないです、まだ。
面白いっすよ。
え、だってあれでしょ、坂本龍二と是枝監督やから、あ、面白くないわけ
ね。いや、なんか、俺に向けて作ったのかな、みたいな。
出た。
そう、俺に向けてはいなかったけど。
出た、俺に向けて。
そう。坂本龍二といえば、花束があるわけですか。
はいはいはいはい。
僕がテンパさんと奥さんに見に行けって言って、
うん、
すげえ怒られた。
うん、そうだね。
お前のことはもう信用でき
ない。お前のことは信用できない。
言われた。言われたで同じに、
うん、
あなたのとか。いや、でもすごい面白くて。俺はおすすめ。
なんか結構サスペンス系？
サスペンスではないですよ。
そう、
謎解きで、それこその、なんて言うんですか？コンテンツ全部美東大生の彼とかはいろんな謎解き動画とかを出してるわけですけど、
うん、
そういう目で見ればいくらでもそういうしゃぶり方はできるようになってはいるけど、それが別に主題ではないというか、
うん
うん、すごくね、そういう意味ではこのラジオっぽいかもしれないです、内容としては。
テーマだ、テーマっていうか
他者みたいな、そういうコミュニケーション、
他者。
コミュニケーションとか他者が出て、他者がテーマみたいな。
でかいね。ちょっと気に、うん、いやでも気にはなってたんで、ちょっと、行こうかな。
まあでもその、なんていうんですか。大スペクタクルな映像画とかいうわけではもちろんないから、まあ、劇場で見なきゃいけませんかって言われると、ね、それもちろん是枝裕和ですから、別にね、4D である必要もないわけで、全然いいんですけど、でもうん、途中すごく印象的なシーンが、ラスト10分ぐらいである、あるすごく印象的なシーンがあるんですけど、
うん、
それは真っ暗な映画館で見ないと多分感動は半減しちゃうから、そのシーンだけのために行ってもいいかもしれないっていうぐらいですね。あれはすごかった。本当に多分今、あのシーン、見たことある人は多分あのシーンだろうなっていうふうに思ってくださると思うんですけど、こんなん見たことねっていう、いうシーンが一つあるんで、それだけのために行ってもいいぐらいですね。
もう早く行かないと行っちゃうね。スケジュールちょっと
調整して。いいと思いますよ。ぜひ。そういう意味では、僕がこの前おすすめした、神様は見返りを求めるよりも全然見た方がいい。
見てないな、まだ。見てないわ。
あれはこう、トリップ系なんで、
トリ
ップ。痛いよ、痛いよ、トリップ系。
ああ、そういうことか。
うん。
あ、そっか。
気持ちよくなる感じです。
怪物か。チェックしよう。いやー、映画館な。映画館行くの本当ハードが上がったよな。
それはあれですか？その、子育て的な。
いや、それもあるし。
うん。
やっぱ、映画館に行って映画見るっていうのは、やっぱ相当ハードルが高いなっていうのは最近思うね。前までめちゃくちゃやったけど。
なんか、僕はね、その、うん、忙しいとかいう状況であればあるほど、
うん、
映画館の方がいいって思ってて。
ああ、なるほど。その心は。
日常との断絶が集中するために必要だから。
ああ、なるほどね。強制的にその時間を用意するみたいな。
そう、そう、そう。
なるほど。
だから家で集中できる環境がないかったりするんであれば、もう映画館に行って、
ああ、そうね。
やった方がいいんじゃないかみたいな思ったりするんですけど、まあ、そもそもそれがね、家を開けるのが難しいんですって話があるのであれば、それは答えられない話なんですけど。
いや、でも家で映画とか見てもすぐスマホ見たりとか、ちょっと
気
散ったりしますもんね。
するっすね。するし、
うん、わかる。
それこそね、お子さんとかだったら映画見てるとか関係なく、ね、いろいろあるでしょうから。
うん、そうね。
今俺映画見てんねんって言っても、まだね、わからないから。
そうやね。それでわかったって言って、引き下がるまであと何年かかるんやって感じよ。
そう。
まあまあまあ。
よかったですけどね。なんか最近おすすめの本とかありますか？逆に。
本、
読んでます？
読んでるけどな、おすすめできるようなもんがあるかっていうと。あ、入れ墨と日本人とか面白かったかな。
かな。入れ墨と日本人。
なんか、入れ墨と日本人の歴史を語る本で、なんで
昔はヤクザは、昔は前科者がつけられててみたいな、そういうこと。
あ、そうそう、江戸時代はその刑罰として入れ墨があったりとか、
うん、うんうんうん、
まあ、一方ででもアイヌとか沖縄でその先住、そういう、まあ、日本かっこつきの先住民族の間ではしきたりだったりとかしてみたいな。で、そ、ただまあその今私たちが持っている入れ墨の認識というものは任侠映画、
うん、
70年代80年代、
うん、
それで止まってしまってて、入れ墨イコール反射になってしまってる時代、うん、それはちょっともう、あ、なってしまってるという現状の話とか、まあ、歴史と現状みたいな話とか、まあ、一番熱いなって思ったのは小泉純一郎のおじいちゃんの背中に入れ墨あったんじゃないかっていう話かな。
へー、
そこ、そのなんていうか石屋かな、
はいはい、
ただそのなんていうか政治家じゃなくてその業、
あ、なんていうか、そう、
職人か、
あ、そう、墓石屋のせがれ、
そう、本当に墓石屋じゃないと思うけど石屋でそこから政治家に家系になってったんかな。
へ
ー、でその時その石屋のおじいちゃんの背中の入れ墨を純一郎が流していたっていうエピソードは、うん、都市伝説だったりとか、都市伝説ってかそういう話が、
それはすごくリリカルですね。
そうそうそう、とかその、まあ、日本の掘り物ってすごい海外で人気あるって俺全然知らなくて、
うん、なんかチラッとは聞いて、なんかニュアンスとしては知ってます、はい、
だけどなんかその何、そのヨーロッパの権力者たちがその旅行で来て入れたりとかしてたとか、そういう皇帝とかそういうレベルの人、
はいはいはいはい、
とかなんかそういう歴史が知れてすごいおもろとかあったけど、でも最大におすすめしてもらって読んだあの母という呪縛、娘という牢獄の あの味の濃さのものを求められたら、俺はあの味の濃さのものはそんなに読んでないですね。
あれは味濃いですからね。
味はだいぶ味濃いからね。あのその味の濃さで言うと、西かな子の雲を探すっていう。これは。
小説ですよねっていうこと。
いや、違うんですよね。乳が
ん
に。
あ、違うんですか。
そう、乳がんにかかって。
西かな子が？
そうそうそう。それの闘病。なんで、まあさっきの、まあちょっと、なんちゅうの話とかしたけど、まあその不可逆的な病気との向き合い方みたいな。しかもそれを海外で治療するって、カナダに移住してるんで。
このマジ？
そう、カナダでの治療の話なんで、まあ、
それは。
そうだ、最大的には、その両方、ダブルで刺さるかもね、
うん。
その海外の病院での苦労みたいな話とか。
いっぱいありますよ。
いや、だからそれ、あるあるがめっちゃあると思う。
うん、
カナダでこういう感じなんやって思うと、なんかカナダってなんとなく進んでるかなと思ったから。
いや、進んでるのかもしれないけど、そこにまず日本人がアクセスできるかっていう問題もあるし。
そうそう。いや、でもやっぱ日本の医療って異常なんやなと思った。その手厚さっていうか。すごい手厚
い。そうだと思いますよ、ね。うん。
すごい優しい国なんだな。だからそういう意味ではね。
うん。
今、現状。
いや、今思い出しましたよ。ジャカルタの病院の話とか。あの、すぐザナックスってこうアメリカの若いラッパーとか
あ
の、ね、処方箋ドラッグとして使うやつとか処方されたりとか
はい、はい、
あとよくある現地ですごいよくあるあるあるの話は、まあお医者さんが別に英語話せるとは限らないからバーって話すと、ローカルのワードで、
うん、
で通訳にいる人が一言だけおおむね大丈夫だそうです。いや、お前、ちょ、どういうことだよみたいな。すげえ言ってたぞみたいな。そういう笑い話はよくあるっすよね。
もう、
ローカルあるある。
あの、話してる量と役の量が合致してない話。
そう。絶対違うやん、みたいな。
あとから
、勝手に触らないでくれよ、みたいな。
まあ、それが結構、まあ、まあ、そこまでひどくはないけど。 まあでもそういうノリの話ね。それが結構入って
あ
って、
うん、いや、わかりますよ。なんかその、ずれというか。
あ、そうそうそう。価値観の違いみたいなね。
うん、
まあなんかめっちゃまっすぐな人なんで、まあまっすぐに、まっすぐな話を書いてるんで、いやいや、みたいなことも、まああるかもしれないけど、あの、おすすめかな。読みやすさで言うと。
最近なんか本を読むスペースもちょっと落ちちゃったんで、再開したいなと思って、
ね。ああ、まあそういう意味で言うと、その、西加奈子の方がおすすめですね。
ありがとうございます。
はい。
買ってみます。
はい。そんなところかな。はい。また、ね、これが、まあ、今日はそんな先見の目は多分なかったと思うけど、まあ、記録することの意味みたいなことを、いろいろ感じた週だったんで
。あ、あと、すいません。あの、8月に、
はい。
バチェラー来るんで、あの、
またやんの
ちょっと、いや、熱意が起きるか分かんないですけど、あの、
いや、
ファンの皆様は期待しててくれよなっていう。
まあ、バチェラー、ロッテじゃなくて。
ラーっすね。
ラー。
男性が選ぶ方っすね。
シーズン5。頑張るね。
はい。
いや
その、前哨戦のラブトランジットも一応見てるんですけど、途中まで。
何それ？ああ、
あ、
プライムの
元カノ、そうそうそうそう、元カノ元カレ、いや、元カップル5組が集ってテラスハウスやりますっていう。
ああ、なるほどね。はいはいはい。へえ、
そうだけど、いや、ちょっとぬるくて、まあ、2話ぐらいまでしか見てないんですけど、ホカンスっていう建前なんですよね。
ホカンス
ってどういうことかっていうと、ホテルバカンスの略なんですけど。
へ
え。俺が本当に良くないなと思うのは、あの、個室があるんですよ。一人一人に。
うん。
それ全然ダメで。要はその、いや、お前はテラスハウスから何を学んだんですかって僕は聞きたいんですけど。
どこが面白かったかちゃんと見てたんかっていう。
そう。そう。それは、建前を、建前として維持するための機能を果たしちゃうでしょと。それってリアリティショーの機能を阻害するっていうことぐらい考えたらわかるでしょというふうには思うわけですね。ただまあ、その時代的にはちょっとそういうどぎついものがね、だんだんこう、もう少しマイルドにっていう話もあるでしょうから、まあ、矛は収めますけど、
まあ、でもそう気づいてるよね。だからそこが左になってるってことは理解してるよね、やっぱね。
理解してるんだと思います。
ね。
本当に揉めちゃったら、もう、面白いかもしれないけど、収集つかんくなると。
うん、理解してるよね、やっぱり。
うん、と思いますよ。
へ
ぇー。意味塾も Amazon プライムの人ですからね。
いやー、やっぱ、テラスハウスは画期的やったな、いろいろ。
うん、でもなんか、あれからやっぱりこう、ウゴのタケノコのごとく文字通り、出てきたじゃないですか、リアリティショーが。
え、だって何だっけ、狼ちゃんは、
そうそうそうそう、
騙されない。だと、
あれって。一体いくつシリーズが出てるのかも分かんないぐらいいっぱいあるじゃないですか。
うん。あれなんかネットフリックス
に、まあ、画期的だったんだろうな。あ、そうなんですか。
うん。
いや、だからテラスハウスっていうのは本当に革新的だったんだなって思いますけど
ね。
革新的すぎたんだと思
います。革新的すぎて。悲しい終わり方してしまいましたけど、
ね。そう、不幸な、そうですね。いや、でも、まあ、バチェラー5。
はい。
まあ、ちょっと、どういうモチベーションで臨むのか
ってい
う
ね。茶番ね。まあ、でも、誰があれになるかに、バチェラーになるかにもね。
いや、だから今回は、結構著名人じゃないですか、やっぱり。もうみんなが名前を知ってる誰々みたいな。
なんかな。まあ、
大悟あの、なんか、メンタリスト。
おぉ、それは痺れるね。それは見たいわ。あ、それは熱いね。あ、でも、そういう、あれね、なんかパターン出尽くしてるから、そういうなんか飛び道具しないと。
いや、そうでしょ。
なんだ
よ。大悟ありだな。
大悟ありやね。
なんか、あの人が、 すべてこう、見透かしたような態度でやるのが、こう、めくられるっていう、第5話。
ああ、いいね。王将じゃなかった
って。で、人格を、なんか、あなた分かったふりしてるけど、みたいな、こう、バシンという女の子が出てきて、コテンパンにやられるっていう、第6話。これどうすか。
いや、俺も同じこと思った、それ。だから全部見透かしてるって、の人だからね。
うん。そう。だけど、いや、実はあなたも見透かされてるんですよっていう、あの、映画でよくある、逆してみたいな。
ニーチェね。深淵を覗いた時に。
で、そうそう。で、ギョッとするっていう、大悟の、こう、顔面蒼白の顔で、さて、みたいな、すごい展開に、みたいな。
ああ、でも。
これ面白くないですか？
うん。大悟本当に嫌いだからな、俺。無理だな。
だから、ひっぺが、それ、だから、その票、その層は多いと思うんで、そこの、こう、ケアというか、胸を貸すくな、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。なんか、史上初、その、女の子3人同時帰宅、みたいな、こう、挟んだりしながら、みたいな。ほらほら、大変なことになってきたよ、みたいな。
熱いね。
そういう。でも、なんか、そういう、みんなの、イメージが固まって、ってる芸能人の男性のちょっと違う側面が
出てきちゃいますよみたいな、
出てきちゃいますよっていうくだり、
あり
は面白いんじゃないですか。だからそれがだってそこにリアリティさを見出せるわけでしょ、我々として。こうこうみたいなフェイク野郎がね、そのプロップスコントロール しても面白くないわけじゃないですか。
でも結婚したって書いてあったよ今。
いや、だから、関谷君の意見聞きたいっすよ。結婚しても俺はなんか、もやもやすんねんって言ってる。何してもあかんや
ろ。はい。まあじゃあ、ちょっと。
という話。
まあ始まったらね。
これはまあ、
始まったらどうせやるんでしょう。始まったらどうせやるんでしょう。まあまあ、いるしね。
はい。
はい。
期待しててくれ。
期待してくれって。ファンの。一部ファンのことはね。
絶対いない
。一部ファンの。
で、またエクセル作るんで、あの、頑張って。
はい。期待します。
はい。頑張るぜ。はい。してますかね。
はい。そんなところかな。
どこですかね。
はい。
はい。
じゃあ、今日は、サイダーでした。ありがとうございました。
いいよ。
はい。